ショッカー大野の秘密基地へようこそ。春です。
春ですね。
もう多分世間は、
はい、
桜が
もう満開ですか。
満開でしょ
う。こんなに暖かかったらもうすぐ咲いちゃいそうですよ ね、
でもね、まあ、収録今日、
東
横線がさ、
はい、
この間まあね、高校乗り入れをして、
はいはい、
地下に渋谷駅が潜ってということで、作業が大変なのではということだったんですけれども、
はい、どうでした。
もともとね、おいら、
はい、
あの副都心線を結構愛用してたですよ。
はいはいはい、
うん、渋谷から、
うんうんうん、
ね、だから例えば猫さんに来た時に、
はい、
あの山手線に乗らずに副都心線で新宿三丁目に出るみたいなことをよくやってたの。それでね、俺一昨年ね、
はい、
新丸子から、うん、要はあの打ち合わせをね、あの時川崎テレビ漫画祭りの打ち合わせをしてて、
はい、
すごい台風かなんか来ちゃってさ、
あ、
足止め食らっちゃって、
はいはいはい、
武蔵小杉の駅で、
はいはい、
完全にあの帰宅困難者になった時にさ、
うん、
まあ、とりあえずやっと動きましたっつんで、はい、渋谷まで行って、
はいはい、
で大体そこであの皆さん山手線乗るじゃないですか。で、す
ん
ごい人だったの。僕はその時迷わずに太新線を使ったらすごく空いてて、
うん、
とってもとっても早く新宿に着いて、
うん、
何の弊害もなく帰れたっていうね。だその日以来というか、
はい、
まあ、結構太新線、うん、好きだったので、
はい、
今回もさ、
うん、
なんか新しいとこって地下5階です、不便ですとか言って、どこがここじゃねえか、もう変わんないんで今まで行き止まりだったここに
バーッ
と伸びて、
はい、
非常にね、
うん、
あ、いい感じになりましたけれども、
うんうん、
まあ、なんかちょっと一箇所が詰まるとね、全部止まっちゃったりするから、それだけちょっと、
ね、それはちょっと怖いですけどね。
け
もうますます猫の尻尾にみんな来やすくなったんじゃないかと。
そうですよ、直通ですか。
ですです、
ね、
はい、
もうだ今日の方だってね、
はい、
もうすごい早くなったよなんて言ってました。
あ、本当ですか。
本当本当、もう何たってもこの桜花爛漫の、ね、この季節にぴったりの、
はい、
よりゴージャスな、なんといってもゴージャスといえば、
はい、
この方です。石原慎一さんをお迎えしました。
どうも石原です。どうもどうもどうもどうも、ありがとうございます。
豪華でしょう。
豪華です、ね、
春でしょ。
貯めましたね。
貯めました。
そうそうそうそう、編集点作んなきゃいけないのかと思
って、
ごめんなさい、ね、ちょっと先走りましたとか思っちゃいました。
大丈夫ですよね。大丈夫ですよ、全然。はい、ということでしんちゃん、ようこそいらっしゃいました。
どうもありがとうございます。初めて秘密基地にやってまいりました。
はい、
やっとね、来ていただきました。もう逆に言うと、もう一番近い人だから、近いってからね、もうこう仲良くさせていただいてるアミーゴでございます。
アミーゴだからね。
アミーゴですから。
もうね、
アミーゴですよ。
もう年
一緒ですから。
そうそうそう、アミーゴです。そうそう、社会的な状況が一緒だから、
状況も一緒
だ。育った時代が一緒
だね。だからもう影山博信さんが前、
はいはい、
この番組にゲストで来ていただいた時も、うん、もう完全に同級生トークで、
昔
何を見てたっていうね。もうだから、で東京と大阪の違いぐらい、
なるほどね、
もうほとんど一緒みたいな話をしてた、ね、まあ、今日も多分そうなるでしょう。
そんな感じになるんですか。じゃあ私、ね、あの聞いてますね。
そうそうそうそう、あの昭和という、
そうか、ちょっと ね
こういう時代があったんだ
ジェネレーションギャップが。
そうそうそう、はい、もう親子みたいなもんですからね。
そうですね、
はい、ということで、うん、まあ、この番組はそんなわけで中の、ね、仲良しさんしか呼ばないというわがままな番組でございますんで、
秘密基地だからね。
はいはい、そうそうそう、
公開しちゃ
いそうそうそう、仲のいい人を呼んで、
ありがとうございます。
本当に身内の話をするというですね。
ありがとうございます。
はい、ということでね、石原慎一さんをお迎えします、はい、だからいつお迎えしてもと思うね。だからどうせなら一番いい時がいいだろうと。
そう、
やはりこの木の芽時、木の芽時の、はい、ね、
そうそうそう、
春爛漫の、ね、
新緑が
ねもうパーッと世間も花が咲き、
そうそうそうそう、
だからこの地下48階のですね、秘密基地も
ウキウキですよ。
パーッと花を咲かせようじゃないかということで、なんだ地下48階でっていう、
地下48階で花が咲く、ね、
そう、秘密基地です。
秘密基地といえば、
そうですよ、
ね、地下深
く、玉川の地下深くですから。
そうです、
ね、もう世間が、ね、桜が満開だろうが知ったことありません、
言えません
もう地下48階、ね、はい、ということで、まあ、今ちょっとね、まあ、同い年でやってお話をしましたけれども、はい、だから本当、昭和の同じ時にね、
はい、
同じ頃に、
おぎゃーとね、
おぎゃーと、僕はあの神奈川県横浜の出身なんですけれども、はい、石原慎一さんは、
僕山梨県、
山梨県、ね、はい、
山梨県甲府市ですね。
あ、甲府なんですか。
はい、
甲府ね、結構僕いまだにまめに行くんですよ。
あ、本当に。
ちょっと先月も行ってきた、あの甲府に整体の先生がいるんで。あ、
そうだ ね言ってた言ってた、
はいはい、ね、じゃあまさに武田信玄の、
はいはい、
ね、
そうです、
もう駅前にありますよね、武田信玄像、
はい、
ドカンと、
はい、ドカンとあります。
もう貝の山々ですから、は
い、もう他に何もないですからね。
武田
信玄美味しいんですよね。
そうです、果物と武田信玄しかないです、
はい、桃はあるわ、ぶどうはあるわね。
そうそうそう、
なんとか狩りって言ったら関東で行くなら山梨、
う
ん、
そうですね、
はい、
あとまあ温泉とか、
はい、
まあ、そんなとこですかね。
関東地方ではないんだよね、 一都六県で、
そう、ね、関東地方で関東甲信越
っていうんですよね。ね、
はい、
そうそう、山梨に入ると関東甲信越っていう方
に、はいはい、
どっちかというと、
ね、でもね、首都圏っていうくくりだと、
そうだ、首都圏なんだ、
首都圏っていう
くくりだと関東地方ではなく首都圏だと山梨なんだよね。
そうそうそう、関東一都六県に山梨がくっついてたりすることもある。
だから静岡には随分ね、
難しいんですね。
山梨が行ってなんで静岡には海もあんの
みたいな、そういう戦いみたいなのもそうそう
あるある
ある
そうそう、あっちは完璧に東海エリアに、
はいはいはい、
ね、山梨はまあ
そうだ、首都圏ですよ。
そうなんです、首都圏、
まあね、近いですもん、中央線乗ってきゃ ね、
うね、
もう八王子の
つながってるんでね、
すぐお月だなんだった
、だからね、そういう感じで、ね、だから、うん、新商品が発売になると、
はい、
まあ、関東地方と山梨みたいなね、はい、そんなようなくくり、そう、首都圏くくりっていうのは結構あるんですけどね、
ま、甲府市内っていうと、でももうやっぱり大きな駅ですし、あの辺は、
はい、
ね、意外に開けてますよね、
はいはい、
そんなに、だからじゃあ基本的には東京というか、まあ、関東圏ですから、
そう、
ね、変わらずに、まあ、見てるテレビも変わらないだろうと思うし、
ほぼね、ただまあ僕がちっちゃい頃はまだまだ、ねうん、僕がいくつぐらい10歳ぐらいの時に、
うん、
ケーブル先進国で、
はいはい、
あの要するに
海の国は
そうなん、うん、電波が飛びにくい地形をしてる
山があっても山梨県、
そうそうそう、
ね、山ばっかりなのに山梨県
僕は本当に子供の頃は、うん、本当にもうね、日テレ系しかないみたいな、
あ、そうかそうか、
そうで途中でその10歳ぐらいの時にやっと TBS、うん、UHF 系がオープンして、でそっからあとはもう中学以降はね、うん、ケーブルもうバーンと普及したんで、うんうん、
はいはい、
そっからはもう TBK も含めてもう全部入っちゃうみたいな感じだったんですけど、そこまでが
いいね、山梨のテレビ事情を聞くことができました、ね、
そう
ね、
うん、すごい普及率すごい、
山梨だとやっぱりあの金丸信先生を皆さん尊敬してるという、
そうそうそう、ね、あの僕は石原慎一なんで、しんちゃんしんちゃん、
はいはい、しんちゃんですよ、
しんちゃんちがさなんて、山梨のだから山梨に行って、
うん、
あのタクシーに乗って、
はいはい、
しんちゃんのうちの話をしたりなんかしてると、
おいおいおい、
友達がね、
おいおい、
そうそう、あ、金丸慎さんのとこですかみたいな、
ああそうか、あっちもしんちゃん、そうそう、こっちもしんちゃん、
しんちゃんなんで、そうなんですよ、もうしんちゃんといえば金丸しん、
そうね、
山梨だよね、
だからもう新潟における田中角栄さんみたいなもんじゃない、
そうです、
ね、昔のそういう大臣の方とかって
そうそうそうそう、
もう影響力がすごいですから、
すごいからね、
埼玉県の荒船清十郎さんとかね、千葉の浜田光一さんとかね、はい、ね、いろいろみんなあの昭和の妖怪というね、
う
ん、
そう
よく見ると本当あの小豆洗いに似てたりとかね、
そう
あの金丸さんもね、割と小泣きじじいに似てるとかね、
うん、
あの頃は、
なるほど、ね、
結構ね、水木しげる先生が好んで書きそうなタイプなんで、
そうだね、
そういう政治家の方が、うん、まあよくね、魑魅魍魎なんていうね、
そうそうそう
表現をしてましたけども、
ね、今これだけメディアが発達しちゃうと、
うん、
ね、やっぱりどうしてもルックスも必要じゃないですか、昔はそんな関係ないってことの証明ですよね、
いやいや、あの味があってね、
そうそうそうそう、
だから忘れらんないね、うん、
イラストにしやすい、
そうそう、顔ぶれだから、
ね、似顔絵描きやすい、
風刺漫画家の、ね、人たちなんか、石井久一さんとかさ、そういうさ、あの今だったら薬満さんとか、うん、ああいう人たちがこう似顔絵描きやすかったっていうのはね、
必ず。やっぱりね、安倍さんなんて、
うんう
ん
うん、
ね、この間アメリカで
ブッ
シュ大統領と一緒の写真とか、
はいはい、
結構かっこいいですね、やっぱりね、
そうです
よね、ルックスいいですよね、
そうそう、つか、うん、あの年が我々近いですよね、
まあまあね、
もうね、
だいぶ若くなりましたよ、
だってそうですよ、首相がもう年近いでしょ、うん、だって高校球児がもう年下っていうかさ、
高校球児
は息子だよ下手すりゃ、
はい
はいはいね、横綱が完全に年下になって、
もうそうそう、もう子供です、ね、僕らの子供の、
スポーツ選手みんなもうね、だって年下ってもう子供だよ、スポーツ選手みんな子供ですよ、
うん、
あら、
みんな子供
で政治家がだから年下でしょ、下手で、
そうそう、
そのね、市議会議員とか言ったらね、
そうそう、
同級生がいたななんて思ったらもう年下が、ね、
アイドルとスポーツ選手はもう完璧に、
ないないないない、
そうそう、 お父さんいくつっていうと僕らよりも年下ですよ、
あ、
大体
そっか、
うん、共演者とかでも若い子、
そうだ、気がつくとあの同じ現場で一番自分が最年長になってたりとか、そうか、え、石原さん、うちのパパより年上なのみたいな、
そうそう、いつの間にかね、
でもね、
そうなんです、
しんちゃん見えないから、
ね、
永遠のアイドルですから、
そうそう、まあ今日ちょっとラジオだから油断したわけじゃないんですけど、昨日稽古もう一日稽古していて、
はいはいはい、
そうです、舞台のね、それでその後、まあ一応中打ち上げみたいな、
はいはい、
まあ、稽古もちょうど中盤なので、
うん、
最後にこう気を引き締めて頑張ろうよ、はいはい
はい、
飲み会、
おお、飲み会、
そうそう、うん、3時ぐらいまでそうそう3時過ぎまで飲んでたんで、
いい
そうそう、それで朝もちょっと早くて、
うん、
打ち合わせがあって10、はいはい、11時から、
そうそう、体力ある、ね、体力ある、そうそう、すごい、
ちょっとね、顔が今、うん、お見せできる状態じゃない、
いや
そうです、
大丈夫大丈夫
大丈夫ですか、
モザイクかけてきますから、ラジオだよ
ラジオだよ、
そうそうそうそうそう、
油断したわけじゃないんですよ、
いやいや、うん、ね、舐めてたんですね、舐めてないねよ
舐めてないけど、顔はね まあ、顔はちょっといいかと思って。
仲良し、仲良し番組だから。
ね、すいません、もう本当に。大変なんですよ、ゴージャスを語るのも。
あ、ね、そうなんですか、
これゴージャス。大変なんですよ。
ちょっと後で知りたい
です。そうですね、
ぜひ。作られたキャラクターみたいな。あ、そうですよ。今もう、石原慎一は、
作られたキャラクターじゃない。
ガウンだけです。ガウン1枚で、放送卓の上にはブランデーが、ブランデーです。特大ブランデーグラスが。
これ、豊洲線で来ちゃいましたから。
豊洲線でね。
ブランデーグラスも。
捕まるよ。でもちろん横にペルシャ猫がいますから、
はいはい、猫も連れてきました。
ほらいるいる、
高級感が。
ペルシャ猫こんな声
で、ペット手荷物でね、
手荷物で大変だよ。なんか東横線変わったばっかりだ。でも東横線で来るんだ。
そうそう、
東横線で、日本人とかじゃなかった、
東横線で、東横線で来るっていうね。
もちろん、
そんな、そんな石原慎一さんでございますが、今日はもうその山梨時代のお話から、もう今最近近況に至るまでいろいろと伺っていきたいと思いますので、
お願いします。
はい、一つよろしくお願いします。
お願いします。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の地下48階です。いらっしゃい。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのご存知ですか？
当社ホームページで猫ぶっと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぶ
ー。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。石原慎一です。今年は30周年、みんなで石原慎一を学問しよう。でも卒業はさせないよ。
はい、まあ、ということでございまして、まあ、山梨生まれのしんちゃんでございますけれども、はい、まあ、少年時代はどんなお子様でございました？
これがね、
うん、こうやって聞いたことがある、ま、うん、聞きたい聞きたい、
まあ、僕らの世代だと、はいはい、まあ、マイケル・ジャクソンが2級上みたいな感じじゃないですか。
あ、はいはい、
ね、ほぼ、まあ、同じジェネレーションですよね。僕は、うん、本当に小学生の頃から、
はい、
うん、まあ、マイケル・ジャクソンのライバルだったんで、
は
あ、これもよくいろんなところでもお話もしたことがあるんですが、うん、
はいはいはい、
そうなんですよ。だからずっと僕は歌を歌う人になると思ってたんですよ、ちっちゃい頃から。だから
変な、まだじゃあジャクソン5の頃でしょって、
そうそうそう、ジャクソン5、ね、ジャクソンズのジャクソン5の末っ子で、ね、うん、はい、デビューして、もう、はい、ベンのテーマの、
うん、
主題歌なんかを、ベンっていう映画の主題歌なんかを歌っていて、
はいはい
はい、そうなんですよ。まあ、歌唱力もあるし、
うん、
もうすば可愛い歌声で、まあ、人気があったわけですよね。
うわ、その頃からもうチェックして
る。そうそう、チェックして、俺の方がうまいのになんでだよみたいな感じなんです。
日本語俺絶対俺の方がうまいって。
そう、ほんとほんと。だから、そんな子供だったんで、いじめられましたね。変わってたんで。
お、まあ、変わってはいると思うけど、
すごい変わってたんで。
いきなりね、ジャクソン5っていうのは周りにいなかったの、俺同級生で。
そうでしょ。だから、うちの近所に、
はい、
例えば、
うん、
僕がもしですよ、
はいはい、
ハーレム生まれだったら、
うん、ハーレムだったら、
ね、うんうん、もうアポロシアターで、
はいはいはい、
アマチュアナイト行って、
うん、
もうすぐ優勝してデビューできるのにみたいな、
おお、アメリカンドリームを、
そうそう、そんなこと考えてるような小学生。
お
お、甲府で小学生やってていいんだろうかと思ってたんですよ、ずっと。
富士をバックに、
そうそうそうそう、
富士山は近くにあるけれど、
これいらねえなぐらいの
話だったんですよ。本当に、
そうそう、ピンスポットさえあれば、
はいはい、
ね、マイクさえあればみたいに思ってた。
ちょっとゴージャスは一日にして鳴らすよ、すごいな。
すごいですね。
そんな少年、
うん、なんでなんでしょうね。でもね、別に親も、
うん
う
ん、
うちの家庭も普通の家庭なので、そんな音楽一家っていうわけじゃないんですよ、
はいはいはい、うん、
まあ、音楽好きではあったんで、
はいはいはい、
まあ、楽器を習わせてもらったりはしてたんですけど、
なるほど、
キーボードをやったりはしてたんだけど、でもね、はい、やっぱりなんか歌い手になると思ってたんですよ、ずっと。何なんですかね。
いや、もうそれが小学生ぐらいからでしょ。
そう、
もう物心、全然ブレてないよね。だから、
そうなの、
ブレずに来るとこうなるんだよ。分かるわ、
本当にそうなの。
そのゴージャスな雰囲気はね、そうか、
よ、結構ね、こういう話すると、はい、いや全然考えてませんでしたみたいな、
急にとか、よかった
もんね、役者さんもそういう話がよくあるんですけど、
あるあるある、まさかってかね、
僕はもうずっとです。だから物心ついた頃から、
はいはい、
ステージの、
うん、
袖に綱元っていうのがあるんですよ、うん、
はいはいはい、
ね、ありますよね、
はいはいはい、
要するにこうバトンって照明つったりとか、
はいはいはいはい、
美術バトンっていっていろんな小道具つったり
とか、ステージのバックのね、看板かけたりとかね、
は
い、垂れ幕をかけたりする
す、
バトンっていうね、
はい、
でも竹竿の長いやつみたいですね、
上げたり下げたりする、こう昇降するための、
ね、
そうそう、綱が
はい、ブラインドを上げ下げするような、ね、あの紐でぐるぐるぐるぐる回しながらね、
ああいうところが子供の頃から好きなんですよ。それどんちょう降りてくるとこで日の用心って後ろに書いて
あった、あ必ずある
そう、
あの舞台 の外側には見えないんだけど、
そう
舞台側から見ると
日の
必ず書いてあるよね。あの市民会館のステージなんかいまだに日の用心って書いてありますね。
そうなんです。だから、うん、僕はドンチョウのこっちが日の用心側にいる子供だと思ってたんですよ。ずっと
すでにステージの上にいる。
うん、あなんでだか分かんない。理由が分からん。なんかの生まれ変わりなのかもしれない。
前世のこう記憶が。
そう
それを小学生ぐらいで思ってたら、うん、いじめられるわな。
そういじめられるよね。まあ、夢見てるみたいな子供だったんで。
いやかっこいい。いや今言えば本当かっこいいし大人だしと思うけど、うん、絶対そういうの許さないでしょ子供は。
そう
お前なんだよ、おかしいよ、
おかしいみたいな。でうちの親もやっぱりお前はどうして普通の男の子のように後、まあ、楽園球場に行きたいとか言わない、
そう野球が好き、
そうそう、だからミュージカル見たいとかね、
あそっか、
あの誰々のコンサートに連れてけとか、そうなんでそうなのっていう、もう本当に変な子だねみたいな感じだったんですよ。
石原家としてもちょっとこう突然変異的な、
突然変異的な、一日中歌ってるんで、とにかく
い
まだにそうい
う、ずっと歌ってる
んです。いまだにもういまだにずっと、本当にずっと歌ってるんですねって、どこに行っても言われる。
はいはい、ブレてないよ。
そう
本当に
ずっと、本当に三つ子の魂100、
まさにね、その言葉が、
まさにそう、まあ今100まで歌うつもりでいるからね、またね。
いやいや、できるし、そうそうあなたはできるよあなたは絶対できると
そう本当にそう、そんな子供だったんで、かなりだ、そう変な美学があって、
はいはい、
山梨なんか寒いって、冬寒いし夏暑いし、
だね、盆地だからね、
盆地だから暮らしにくいところなんですよ。
最高気温40何度とかね、
そうそうそう、一日のうちに20度も30度も差があるような、
はいはいはい、
あの昼と夜でね、そのくらい差があるから、まあ、ブドウが美味しいんですけど、
なるほど、素晴らしい、そういうふるさと自慢の
発
見、寒暖の差があるからブドウの糖度が増すんですね、あれね。
なるほど、
ちょっと食べてみた
ら、
昼間ね、ためた、はい、葉っぱにためたエネルギーを夜冷えるんで、もう溜め込むっていう、
そうそう、
で凝縮して甘くなるんですよ。まあ、そんなのどうでも
いい、いやいやいや、
はい、そんなのどうでもいい
です
よ。冬はまた寒いんですよ、
そうですね、
あのカラッカラで、
そうだそう
だ、八ヶ岳おろしっていうね、向こうから、うん、日本海側に雪降らせたやつがカラッカラになって、バッ、すごい気温は低いんですよ、冷気庫って盆地だからね、寒い空気、だけど俺はもうなんか、子供のながらになんか美学があって、いや大人のスラックスはまあかっこいいけども、子供のスラックスってなんかしっかりこうプリーツが入ってピシッとかしてるのってないじゃないですか、
ない
なんか、なんかタイツの親分みたいな感じで、ちょっと僕の美学が許さなかったんですよね。だずっと僕は小学校の間中、もう6年間、というかそれまでですね、だから12歳までは真冬でも長いパンツを履かなかったんです。
あ
ずっと半ズボン
で、半ズボンで、
半ズボン、あの前も半ズボン、
ああこの前
あれはね短パン、
短パンですね、半ズボンのとこじゃない、
下着
下着じゃない、
下着じゃない、厳密に言うと見せパン、あ違う違う違う、
見せパンですね、そうそう、そんな感じ、そんなだから
短パンも一日にしてない
ですね、そうなんだから、そんなぐらいだ、もうパッと見変だから、まあ真冬にただ一人で、そういう
寒くないの、
そろそろね、だからね、ジーパンというのは、まあ、ジーンズと言わず、まずジーパンっていうのがね、出始めた頃でね、
そうですね、
世にね、
そうだ ね、
だから僕ら小学生の途中ぐらいからジーパンというのはね、履いてますよ、
そうですね、
4年生とかそのぐらいからは、
そんなぐらいね、
まあ、ちっちゃいうちは割と半ズボンとか多かったかもしれないけど、
ね、
あでも6年生ぐらいまでは、もう、
そう
一貫して、
もう、そんな感じです。だからもうちょっと、まうん、軽い変態って感じですよね。
いやいやいや、そんなことないけど、やっぱりこうポリシーがあった
ライトの変態ですね。
そのポリシーって素晴らしいですよね。
そうです。
例えばさ、小学生だから、まあ、僕ら世代だとぶっちゃけウルトラマンとか、仮面ライダーとか、ね、後に戦隊ものとか、まあ、それはもうね、中学ぐらいだろうから、そうヒーローものとかアニメとか、ね、なんちゅうのはそういう戦で僕らも一番
見ましたけど、もうそれは普通に、
もちろん普通には見て
る、ね、この間青影さんにもお会いして、
青影さんに会って、
そうそうそう、ね、いやー懐かしいとかでまさにやつで、江木敏夫さんがやってたマグマ大将ね、そうそう、あそこら辺はもうもちろん、
もちろん見てはいる、
もちろんもちろん、
はいはい、通ってる
けど、もちろん見てるし、でもうとにかく全部が僕もう仕事に直結しちゃってるから、ああいうの見ても、ね、で江木敏夫が子供時代にこれやってる、はい、ね、はいはいはい、青影くんも仕事してる、
そうだそうだ、
俺はいつオファーが来るんだろうと、出演のオファーが来るんだろうと、そういう感じで、だからもう演技も研究しちゃって、これくらいのことはできるだろうみたいなね、
そうそう、
も
う嫌なガキ、嫌なガキじゃ
ない、目線がもう出る側なんですね、
目線がもうそうなんです もう完璧にもう制作者側、
うん、なんかもうそういう目を
見出る側
すごいね。でも
本当にそう変な子供なんですよ。
いやいやしっかりしてる前見て俺らバカだもんだって小学校の頃普通に変身ごっこだよ。
そうですよね。普通
だって青影の真似をすると赤影が4年生の近所のたけしってのが必ず俺が赤影やるんだけど、うん、でも俺はもう子供の時は青影役だったから、うん、自分がね青影、いわゆる仮面の忍者赤影ごっこで、その赤影ごっこでいかにその赤影のシーンを忠実に再現するかっていうのに命かけて
た。そうだね。それいやそれは普通だよね。うん、
それいいよね。それ
健康、
まあ、いや今となっては間違ってるかもしれないけど
健康的な少年じゃないですか。それね。
普通ね。
僕はライトの変態としては、
ライトの
変態少年としては子供心に、うん、要するにそういう、うん、あの悪者に捕まって拘束されてる子供とか後ろに縛られて助けてみたいな、ここでどんだけ緊迫感が出せるだろうかみたいな、
あもう完全にそのドラマに出てる子役の、
そうそうそう
そ
う、
そこだ。だからごっこじゃないね。それは
ごっこじゃないですね。
明らかに後ろにさ用意スタートってカチンコがポンと鳴る見えるよね。それ
はいもうそういう感じ。
そんな子供、
そうそう、でもう水に沈められたりなんかするような、そうそう、どれだけ息止められるだろうかとか、そうそう、
監督のカットがかかるまでは出ちゃいけねえみたいな、
そうそう、
嫌な子供だよ。
風呂場で実験するような子供ね。
そうだ、もうお風呂で潜りっこしようとかってあるけど、うん、目的が違うよね。
目的が違う。そうそうそう。だからスタートからカットまでですよ。
はいはいはい。
どのくらいできるかなと思って。
はいはいはい。
もうそういう1、2って数えて、うん、じゃああの、まあ、昨日見た映画のあのシーンぐらいだったら対応できるなみたいな。
はいはいはい、
そんな子供で。変でしょ。だから、まあ、軽い変態だし軽い M ですよね。なんかまあそういう意味ではね。
いやいやいやいや。
もうね、自分をどんどん追い込みたい感じなんですね。
だんだん拷問されちゃってどんどんどんどん。
ド M だね。
もうイマジネーション。
そう、もうだからもう小学校もうでしょ。だから物心ついた頃から小学校に至るまでそういうぐらいの気持ちがあって、うん、だんだん今度は中学高校と上がっていくわけじゃないですか。で思春期も来るだろうし、普通その辺でね、なんかこうどうするとかね、なんかそこで
例えばどうする
ね、自分がどうなりたいとか、
あなるほど、ね、
とかね、うん、なんとなくこう漠然と、だから将来どうなるかなんてまだ全然考えないですよ。
全然考えてないですよね。
だから僕ら高校卒業するときに、うん、なんかあの公務員試験とかね、学校が奨励するわけですよ、うん、公務員試験受けろと、うん、で郵政とかね、うん、行政とかこう、そうですよね、受かると、うん、俺楽だぞとか、うん、意味わかんなくて、
意味わかんないよね、
何それ、まあ、
俺もそれはどうか、
ね、なんだよこれとか思って、うん、で結局最終的に高校3年卒業するときにどうなるかなった時に、うん、大学へ行くかそれともすぐ就職するか、うん、ちょっと待てと、就職っていうのをしたらもう一生その仕事をしなきゃいけないんじゃないかぐらいの、うん、認識しかなくって、
うんうんうん、特にね、うん、僕らの時代は ねもう、うんうん、完全就職、
もう生涯そこで、ね、そあの骨を埋めるぐらいな、やっぱりそういう
も
んだと思ってたから、
う
ん、でそんなね一生の選択をたかだか18歳、ね、うん、高校を卒業するぐらいで、うん、そんな決めらんねえと、うん、だから多分そのね、うん、執行猶予をもうちょっと欲しいなと思って大学行ったっていうのはあるよね、うんうん、あと、とりあえず、あと4年待ってくれ、みたいな。
そうですね。
そのためにもちょっと大学行って、そしたらなんか行く先ね、方向が見えてくるんじゃないかなんて、漠然とだけど、そう思ってなんか大学行ったみたいなね。ちょっとそういう認識がありましたけれども、
ね、
すでに小学校の時に、
そうそう、
俺の行く道はただ一つ。
決まってたんですもんね。
だからもう、だから大学に入る時はもう完璧にカムフラージュですね。
あ、
家業を継ぎます的なスタイルで、
ま
あ、関係ある学部を選んで、
はいはい、
まあ、芸能とか、まるっきり関係ない学部行って、でうん、まあ東京に来る口実、
まずね、
まずね、でだまあ親が聞いたら泣きますけどね、でもまあ
そう、もう時効です、
もうしょうがない、もしょうがない、30年振り返ったってこの世界にいるから、
そっちの方がはるかに長いし、
もうねしょうがないんですが、そんな感じで、だから大学に入ったけど、
うん、
実際には学校に行かずに、うん、あの歌の先生のところと、
はいはいはい、
芝居の養成所とみたいな、
そうかそうか、う
着々と、
はいはいはい、
着々とその夢に向かって邁進するわけですよね、
なるほど、いやむしろ、うん、なんかそれだけこうもうで小学校の頃からそういう、 こう気持ちを持ってる子だから、うん、もう中学ぐらいから、
う
ん、例えば、うん、劇団に例えばなんかこう応募するとか、
うん、そうね、だから例えば僕が三ツ矢さんじゃないですけどね、
うん、グレーな、グレーなってことね、
グレーゾーンだとすれば、
グレーゾーンだとすればじゃないですよ、じゃないです
よ、また
とすれば
そう別の意味になっ
ちゃう、自分は変態だのド M だ、さらにグレーゾーン発言まで、はいはい、
ちょっと別の意味でしたね、それね、三ツ矢さんだったらば、うん、まあ、あの NHK 名古屋っていうのはね、
はいはい、
あの児童劇団っていうのは
そうですね、皆さん児童劇団で竹下恵子さんとかね、あの戸田恵子さんとかもそうですもんね、
全国の NHK に児童劇団あるんですけど、
はいはい、ありますね、中学生日中とかね、あなたのやつをやるんで、
特に名古屋 屋はやっぱり有名
なあ、はいはいはい、
そこはね、
まさにね、
あの劇団が有名なところです、うんうんうん、で東京はそうでもないですからね、だからやっぱ名古屋が一番ですかね。
そう
か、甲府にもあるんですけど、
ね、
NHK 甲府、
はいはいはい、全国チェーンですからね、
まあ、ちょこっと行ったんですけど、ちょこっと通ったんですけど、
やっぱ試みはしたんだ、
試みましたけど、まあ、僕がいるとこじゃないなと思って、
こんな枠に収まってる場合じゃないと。
すごい
西原慎一は
そうそう、あえよえよあうとか言っても仕方がない、
雨っぱかりなじゃねえよんなもんって、
うん、もうちょっとね、はい、人の心の金銭に触れる演技を勉強したいのに、
中学生が
そうそう、まあ、小学生
もう小学生もすでにやっぱりもう小学生の時に
そうそうそう
ブレてねえな、
ブレてないですね、
すげえな、俺変身ごっこしてたよ
ですよね、
普通ですよそれ、それが健康、
より仮面ライダー1号の変身をリアルにするにはどうしたらいいか、藤岡弘さんの口真似ってこうへの字型にうんってこう、北のショッカーっていうこの口真似することに命かけた
よ。でもそれはすごいよく、あの砂場でさ、
はいはいはい、
あの噴火のセットみたいな、こう、
はいはいはいはい、
水が飛び出すように、
ボコボコボコボコホースで、はい、水入れて出して、
そう、それでやっぱり怪獣出てきたりとか、
はいはいはい、
まあ、一応そういうこともします。
カムフラージュ
ともしました。
カムフラージュ、
カムフラージュ、
ごめん、子供らしいところもやらないからみたいな、
そうそう、見えてこれ
だけど、やっぱりじゃ例えばそれがこうね、はい、作ったジオラマが、
はいはいはい、
どんだけリアルに写真に写るかみたいな、
うん、ジオラマって言葉知らないんですよ、その頃は、
ね、
もうジオラマがどういう風に写るか
写るかみたいな、
そう、絵面まで考えちゃう
から、今まあ舞台の演出とか
やって、
まあ映像もね、できればいいななんて思ってるんですけど、要するにそういうものを作るのが好きなんですよね、
はあ、
まあ、出るのも、まあ、ちっちゃい頃は出ることしか考えてなかったですけど、だんだんだんだんだん作ること、だから結局だから、もの作る人にいずれなる絶対にっていう人間だったんでしょうね、多分ね、
小学生
でしょ、そうそう、でだから小学校とか中学の時の、
逆にそこからもうこう芽生えした割にはこう遅咲きっていうんじゃないんだけども、
そうそう、
もうね、だから中学から例えばクラブ活動とかも、例えばそういう音楽系のクラブとか入って楽器を始めたと か、うん、なんかバンドを始めたと か、 で高校生ぐらいだと大体バンドやったりとかっていうパターンが多いじゃないですか、うん、そういう結構聞くとね、そうそう、
バンドだときっとできるんだよね、
う
ん、で僕ソロの歌い手になるつもりだったんで、
そうか、
そうなんですよ、
直球だから、
そうそう、直球だから、
もういきなり直球だから、
うん、だからどうしたって、うん、その、うん、ね、山梨で子供をやってる以上、
子供職業子供だから、
職業子供だから山梨で子供をやってる以上、うん、僕は満足する PA とか、
ね、PA が PA パブリックカブ
レスか、まあレコーディングスタジオと
か、レコーディングスタジオが、
ね、うんうん、で僕
を
サポートしてくれるアーティストとかがいないわけじゃないですか、
スタッフも
甲府には、
ね、そうそう、
だから子供会のバス旅行とか、
はいはい、
マイクが回ってきても、
はいはいはい、
別にお金が発生するわけではないし
それはそ
う、僕はここで歌う人間じゃないと思ってたんで、
ああ、そうかっこいい
ここで歌う人間じゃないと思ってたからもう一切歌わなかったですね、
うん、かっこいい、
かっこいい、でもやっぱ変なことなんでしょ、
俺なんかもう中学のホームルームでもう歌いまくってましたもうダウンタウンブギウギバンドとか当時やっぱね、あだからもう歌いまくってたし、あれアイドルとかじゃ全然興味なかった、
いやアイドルも別に興味もありましたよ、
うん、あでも、うん、じゃあ例えばこの人といつか共演するんだろうなとかそんな目線
でもそうそう、
どっちかというと、
うん、だからそうそうで、うん、彼がどこの事務所で、
はいはいはい、
ね、うん、そうこういうところに強いんだな、この事務所は、
この事務所
そうそうそうですよ、ね
え、
だまあナベプロが作ってる、
はいはい、
ね、番組とかね、
もう新春隠し芸大会とかだったら、だからこれは他のプロダクションがこうなんだとか、
そうそうそうそう、
子供の頃から業界人みたいな感じ、
だから円やこらやってて8時で全集合だったら、
うん、
もうほらね、キャンディーズは、う
ん、はい、
事務所的にそっち伊沢オフィスか、
そうそうそう、伊沢オフィス、まだナベプロだよ、あの子はナベプロだみんな、
あの子はナベプロか、そうそう、だから要するにあそういうことなんだなと思う、芸能界行ってたんと思ってた、
じゃあ純粋にこのアイドル可愛いなとか好きだなとかってさ一応あるじゃないですか、
あるあるある、
ね、ではいた、
いましたよ、
誰
これも全然多分ね、うん、ものすごい、うん、ものすごいずれてると思います、うん、やっぱ
じゃまず誰、それで その理由は後でいいや、
うん、
誰だった、
山本リンダ
違うじゃねえビジュアルですね、いや
ビジュアルです、
ビジュアル素敵だけど、そうそう、
もうあのおへそとかですね、うん、太ももとかですね、いろんなとこ出すわけですよ。
おっさんじゃねえかそれ。
シングルで
どうにも止まらないからね。そうそうそう、あのとてもあの困っちゃうなっていう歌を歌ってた人とは思えない。
思えない、
ね、仮面ライダーに出ていてライダーガールをやってた頃はまだそのね、そ感じだったのに、
ライダーガールやってたよね。
ライダーガールやってた島田陽子さんとかね、あの辺と一緒に、ハヤトさんとか言ってやってた。
ハヤトさん
って言ってたよね。
私フェンシングが得意なのとか言って剣の持ち方全然なっちゃいない感じの、
なんてやってましたよね。
そうそう
そう、そうだわ。
でその後ほらで、だからちょうどライダーと前後してどうにも止まらないで、まあ、仮面ライダーで出てた山本リンダさんは今度はご本人が変身しましたっていうね。当時ねミュージックフェアかねなんかでね、その初お披露目のやつ俺見たんですよ。
なるほど。
でタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンって来て、そうそうそう、噂を信じて、そうそうそう、えっていう、そうそう、あれは強烈だったよ、ね、
どうしたのみたいな感じで
した、ね、どうしたのと思ったけど、だから、はい、大人のお姉さんだから、そうそう、いわゆるアイドルの何ちゃん好きっていうんじゃなくてね、うんうん、いやあのすごいなと思った、あのパフォーマンスと、
そうそうそう、
ね、やっぱだからどうにも止まらない狂わせたいのジンジンさせ て、うん、ジンジンさせて、4曲目の狙い撃ち、
詳しい、
うららうららうららレコード持ってますよこれ。
そうだよね、そうそうそう、
でもちろんあの時代の中学生は全員がこれ振り付けできました。確かに、
そうそうそう、できました。
確かに、うん、僕らもホームルームで、でも僕は女の子より、僕の先輩がね放課後ね、よくうららうららってやってる先輩がいて、うん、結構やっぱあのキャーキャー言われてモテてた先輩はいましたけ ど、
ね、
僕らはやっぱ男の歌だったから、うん、歌うのはね、
うん、
だけどリンダさんのあの、ね、まあ、戦略は戦略は
戦略はね、
うんうん、だけどほら好きな何ちゃんが好きとかいう感じではないよね。ちょっとお姉さんだし、そうそう
そ
う
そ
う、
お姉さんだし、うん、だから山本凛だからこう断蜜に至るまでこう
断蜜
こう延々と、そう、うん、延々とそのエッチなお姉さんライブみたいなね、そうそう、夏木マリさんとか、
夏木マリさんのフィンガーアクションが入った、
まあ、もう基本的に好きですね、うん、
ああ
エッチなお姉さん好きです、
ね、というかやっぱり混ぜてるよね。
ああ、ね、そうかな、
最初にこう好きなアイドルで山本凛さんが出て、
そうそう、やっぱり戦略的なものもやっぱり興味があるんですよ、うんうん、多分ね、
そこだよね、
プロジェクトチーム的な、うん、なるほどね、
例えば子供がみんなピンクレディーはもうね、はいはいはい、あの時代一億総ピンクレディーファンじゃないけど、はいはいはい、あの時代の子供は
そうそうそう、
みんながみんな男の子も女の子もピンクレディーがわーってなった時に、うん、だけどピンクレディーだと年近いじゃないですか、
そうそう、
だからそれセクシーっていう感じではなくって、うん、逆に言うと一般の子たちはそれであの振り付けを真似することでピンクレディー最高みたいなとこあって、そ
う
そ
う、こうだから
ね、
こう等身大っていうかさ、うん、近い存在っていうのが嫌なんですよね、
は
いはいはい、だから手の届かないみたいな、ちょっともう際どい、際どいっていうか、もうとにかくやっぱりスターっていう感じが、
そのオーラみたいな、
ね、オーラみたいなのが多分好きなんだ、そういう子供、
リンダさんか、
うん、追っかけましたよ、だいぶ追っかけました。
すげえ。
そうです。
やるね、
うん。
もうどうにも止まらない。
もうどうにも止まらない。
追っかけがどうにも止まらない。
そうそう、もう覚えてくれるぐらい。
うわ、すごいすごい、うん。だって僕らの世代だと、ちょうどね、小学校の6年、5、6年ぐらい、
うん、
だから、いわゆるその可愛い子ちゃんをね、はい、なんか、はい、可愛い子ちゃん歌手ってアイドルなんて言わない、可愛い子ちゃん歌手でさ、
そうそうそう、
小柳ルミ子さんとさ、
はいはい、
ね、天地真理さんと、はい、南沙織さん的な、はいはい、ね、
ね、
で、新御三家が、まあ、西城秀樹、野口五郎、郷ひろみが出始めてみたいな、で、だからなんとなくこう、まあ、その辺の可愛い子ちゃん、まだアイドルって言葉もない時だと、なんか小柳ルミ子さんがまだデビューした時なんかにね、感じる感じる幸せ感じるアースターとかで、あの、ヤクルトジョアの CM をやってた頃の、なんかね、宝塚音楽学院を首席で卒業した素敵なお姉さんみたいな、で、そこに、天地真理さんがこうね、あなたを待つのって、もうあの振り付けを全部パシッと完璧に覚えて、で、僕はいわゆる民音っていうなんか音楽があるじゃないですか、はいはいはい、それでたまたまね知り合いのお兄さんがねスタッフだったのね、それでね、でチケットを取ってもらって川崎のね、はい、産業文化会館にね天地真理ショーっていうのを見に行ったんですよ、
はいはいはい、
でその時に暗転からバーッとどんちょうが開いて真ん中にシルエットがポンと浮かび上がって、うん、で照明がパンとついた瞬間にそれが相川欽也さんだったんですよキンキン、
はいはい、
キンキンさんがちょっと助走してでいわゆる天地真理ショーの司会だったの。
あ、
なるほど、
ね、MC だったんですよ。
そういう
で、こんにちは天地金子ですとかなんか言いながらそれで、まあ、真理ちゃんをこうサポートしながらこうやってて で、この相川君さんは当然僕ら田舎っぺ大賞の時のにゃんこ先生とか、マッハ555の覆面レーサーとか、ね、あの、スーパースリーのバラバラのマイトとかさ、いっぱい声優さんとしても知ってるし、顔も知ってるし、で、あの、ちょうど、ケンナオコさんとね、ミノルタのカメラでね、最近僕は、あの、カメラに行こうってて、しかも美人しか撮らないって、ケンナオコさんが、イヘーって笑うと、シャッターを押さないよ、みたいな、なんか CM やったじゃないですか。
懐かしい、あったあったあった。
だからそういう、こう、マルチな、MC タレントのやっぱり走りが
そうですね、キンキンさんですね。
多分僕はその時のキンキンさんを見て、うん、今の道に来たかもしれない。
ああなるほど、
今俺もふっと思ったんだけど、その歌手の人を立てながらなんかこう横でこうやりしながら、でも何かこう
盛り上げながら、ね、
盛り上げながらこう、そうそう、いわゆるだからそれが、まあ、マスターオブセレモニーという仕事は、はいはいはい、知るのはもっとずっと後だけど、あの時に多分で、そのキンキンを見たら僕2回目なんですよ、生で。うん、1回目はね、子供の時に双子玉川園でね、うん、田舎っぺ大賞ショーというね、いや着ぐるみでも何でもなくて、声優、今思えば声優さんたちが全員ね、メイン声優さんが、で胸からねプラカードみたいなのが、あのちゃんとキャラクターがついてて、で、あの野沢雅子さんのね、大ちゃんの、顔をつけてて、で僕はその時に、あ、このお姉さんは偽物だと思って、こんな綺麗なお姉、本当綺麗な、今もあんな素敵な人
ね、全然変わんないですもんね、野沢さんって。
本当綺麗なお姉さんが、いや、この綺麗なお姉さんがあんな大事なもんですっていうね、違うだろうって子供だから、勝手に思ってたんだけど、その時に笹川博士先生とか、多分あの吉田達夫先生とか、タツノコのスタッフの方たちもいて、子供たちのお遊びが、会場からあの子供をあげて、模造紙にね、丸とかバスとかを書かして、そこにあの笹川先生たちがあの絵をこう足してって、大ちゃんの顔作ったり、にゃんこ先生の顔作ったりっていうのをこうやった、そういうショーだって。子供をね、こう一生懸命
はいはい
だって前提させてもらえなかったけど、ね、その時にこう見てた時のやっぱり MC がにゃんこ先生の相川欽也さんが、で、あの、あ、これ、この絵ができたね。あ、この絵は、じゃあ、にゃんこ先生だから、あ、大事なもんとかやるんだよな、うん、とこう言って、こうやってくれて、うわ、楽しいおじさんだな、と思って。で、その後、浜地まりしょうで、うわ、楽しいおじさんだな、と思って。
きっとやっぱ、キンキンさんのテクニックっていうのはすごいんだろうね。
うん、
多分ね。
うん、いいと思うよ。で、もともと、おはよう子供賞で、ロバ君のね、
う
ん、
そうそうそう、
着ぐるみさんをやったん
だよ。
だから、そういう着ぐるみから出てて MC だから、結構、あの、自分の、
ロバ君、
ね、ロバ君、初代ロバ君、二代目が富山圭さんだね。
あ、そうなの、
うん、
あれ
で3代目があのアカペラクラブ の, あの水鳥哲夫さん
が、ね、
やってた、あの歴史ある、歴史ある、
そうそうそうそう、
おはよう子供ショ
ー、ね、石川さん、僕らもね、キンキン世代ですよ ねやっぱりね、
うん、そうそう、だからそんな時に、だからまちまりでしょ、だからまりちゃんとかで、その後でアグネスちゃんからいわゆるこう花の中三トリオ、ね、で山口百恵さん、桜田淳子さんあたりからこ う,
そうです、ね、
スター誕生の人たちが、うん、で誰のところへ行くって言って、大体純子派と桃江派
に
俺たちの学名は分かれたじゃん。
そうですね、そうそうそう、
しんちゃんは
桃江、圧倒的に桃江ちゃんですね。
ああ戦略が良かった
な。そうですね。やっぱなんかやっぱちょっと手が届かない感じがあるじゃないですか。
う
ん、
ああそっか。
やっぱり
そうだ
ね、
うん。
隣のお姉さんっていうよりは、
はいはいはい、
やっぱりちょっとなんか病室、うん、通り過ぎるさ、
はいはい、
なんか病院のカーテン越しに見える、
完全に赤いシリーズ
だ。そうそう、そういうイメージが、
完全に赤いシリーズ見過ぎ、
ちょっとなんか不幸な感じ
が、ダイエットでドラマの、
う
ん、
そうそうそう、
ね、
思うツボみたいな感じだから、その前の3人だったら南沙織さん、ね、
ああ南沙織さん、ね、
やっぱちょっと雰囲気が、
はいはいはい、
ちょっとこう
今篠山紀信さんの奥さんだった
ね、え、ね、
うん、
そう相当遠いとこ行っちゃいましたね、
それ
ね。
あ、だから同じ戦略を受けてるはずなんだけど、うん、戦略が違うから。
そう、戦略が違う。
戦略を受けても戦略が違う。あ、でも、
そんな、
俺は純子さん派だった
から
。で、ほら、高校に入ってさ、うち男子校だったんで、うん、そうするとお互い誰のファンだよって
言
ってさ、
はいはい
はい、そうそう、このファンクラブとか入ってるわけですよ、みんな。うん、で、桃江ファンクラブとか、
はいはい、
純子ファンクラブとか。うん、でね、俺純子さん好きだったから、こうそしたらね、たまたまその同じ俺放送部だったんだけど、うん、放送部のね嫌なやつがいて、こいつがね純子ファンクラブだったのよ。あ、で俺もう純子ファンクラブファンなんだとか言ったら、すげえこの先輩風吹かしやがってさ、でなんか解放とか持ってきてくれるんだけど、絶対上からなんだよね。
あ、そう
だね、うん、でお前も入ればいいじゃんみたいな、うん、
見てもいいよみたいな、
うん、くしてやるよみたいなさ。で、純子さんは好きだなと思ったんだけど、これはいかんと、
うん、
こうなったらあの次に 新しい、なんか誰も手をつけてない、誰もファンだって言ってない前に新しく来たアイドルの誰よりも早くファンになろうと思って、毎週とか毎月月刊明星をさ、うん、こう見ながら、そしたらホリプロがタレントスカウトキャラバンというのを始めました。第1回優勝、榊原郁恵
ちゃん。
でどう考えてもホリプロはこの第1回のシンデレラガールですから、絶対にこの子をスターにするだろうという読みはあって、
なるほどね、
うん、
結構戦略読んでるじゃないですか。
あ、それだったら俺高校生だもん。
もうその時そうなってる。
それは高校生だもん。
でも、
ここやっとだよ、だから。
高校の時にこう戦略を見るようになった。
戦略を
石原さん小学校だから見ていた。
小学校上がる前だから。物心ついた時から信じてやって
る。どうしたらいいだろうと思って、悶々としてたの、ずっと。
一方その頃、いや、甲府では。
甲府では。
ね、横浜ではそんなちょっとこう、マセガキが、ちょっと月刊明星にこうね、触発されて、で、一頃は明星と平凡とさ、両方買いながらさ、でこれは明星の方が残るだろうとかね、いろんなことをこう、勝手に思いつつ。
それから首都圏甲府なので、
はいはい、首都圏甲府は
首都圏甲府なので、僕の中学はね、うん、同級生に田原俊彦君がいた。
おお、まさに同級生だ、ね、
そうそうそう、
はいはいはいはい、
ね、同級生でしょ、うん、だから、うん、でただでかい中学だったんで、うん、まあ、全然知らないんですけど、
あ、息子だもんね、我々の時代はね、
そう、そう、子供いっぱいだからね、そうそう、
ね、一クラス45人とかで8クラスとか
って、そうそうそう、あ、そうなん、そうなん、うちなんか10クラスぐらいあったんじゃないですか、
ね、あるある、中学あったね、あったあった、
だから、まあ、彼なんかは要するにその頃から電車で通い始めるんです、はい、
う
ん、
そっかそっか、うん、もうね、
だからやりたいことじゃそろそろ始めてるんです、ね、
やってるよね、
あ、で何気に僕はなんとなくだからそこが本格志向っていうか、その歌唱力で勝負みたいなつもりで、
そ
のマイケル・ジャクソンがライバル
だ
った んですよ、ね、ジャニーさん
マイケル・ジャクソンだから、
そうそう、ジャニーさんのとこじゃないんじゃないかなと思う、
ね、
そうそうそう、もっとできることならばモータウンと契約したいと思ってる子供だった
お、
そうだから、はい、そうなんですよ、それが悶々としてた、ただただ、
うん、え、じゃあクラブ活動とかは高校生の時とか、
うん、あ、ね、すごい、変な話っていうか、うん、たまたま楽器をやってた先輩がいて、
は
い、ね、もう僕は全然入りたくなかったんですけど、うん、新聞部だったんです
新聞部
新聞部
新聞部、はい、
そうそう、でその先輩がもう毎日勧誘に来るんで、うん、もう断れなくなって、うん、新聞、
うん、新聞は、
うん、それでその毎日原稿書いてたんです、だから、うん、高校時代、
その時、あの文章とかそういうのを書くことも、
はもうその時から、だから最近ね、台本書いたりとか、
ね、今やや
ったりするのはもうだから、
そ
う
なん
です、
してますけど、
そうなんです、
それ
で、
その片鱗がそこの、
うん、僕なんか短い文章がなかなかできなくて、もうツイッターでも140文字8本連続みたいな、
つながっているんです
、ツイートじゃねえだろうっていうね、
はいはい、
もうブログ更新みたいな、毎回ブログ更新みたいな感じです。そんな感じで、その代わりもう1文字削るとか3文字足すとかっていうのが、うん、当時はね、うん、自動的に開業したりしてくれないんで、
はいはい、
活字だから確実にこう字数を合わせなきゃいけない。だからもうそういうことは、うん、それこそこの間、うん、あの三塩さんにもその話したんだけど、はい、新聞部だったんですよとか言って、うん、そうなのとか言って、
新聞
部そうそうそう、
新聞社に新聞部だったんですけど、
そんな話して、そうそう、
逆に運動とかは全然しなかったんですか。
全然やってないです。
この素晴らしいね、スラッとした体型、身長も高い、足も長い、
だから
バスケとかなんか絶対やってそうな、
だからリトルマーメイドじゃないけど、うん、やっぱ声を失う代わりに足をもらうわけですよ、う
ん、
で僕は歌声をもらった代わりに運動神経をどっかにやっぱり奪われているわけですよ、多分ね、
運動神経ありそうよ、
あんまり良くない、
初耳、
でもね、僕もやっぱりその
負け、この恵まれた体格、
うん、負けず嫌いっていうか、
うん、
あ、なので、まず体がでかいってさ、体操とかは不向きじゃん、
う
ん、あ、
体操は ね、うん、
で走るのもスプリンターはやっぱりちっちゃい人が多い、
あ、そうかそうか、
だから、まあ、マラソンはしんどいし、
うん、あんまりやらない
そうそうそう、あんまりね、うん、あんまり やってなかったんで、
バスケとかバレーとか絶対似合う、
そうだね、バスケとかバレーはね、多分やってれば
なんかスラムダンクみたいなパーンってこう、軽くジャンプしちゃってさ、なんか
ね、したらかっこいいんだけど、うん、要するに僕もスポーツの世界で一流になれるぐらいだったらやっぱり絶対やってたと思う、うん、やっぱりその、うん、そだって僕の歌唱力っていうか、その 音感、ちっちゃい頃から楽器やってて、うん、まあちょっと悲しい、親に怒られて悲しい気分の時は、うん、今から考えるとなんとなくマイナーのコードを抑えながら、うん、なんとなくその時の気持ちをこう口ずさんだりしてるわけですよ、ちっちゃい頃から、
あ
何気に、
え、あのお父さんお母さんに怒られて、
リラロロ、うん、ドタリリラリ。
今同時に指が動いてますけどね。鍵
盤をリラリみたいな。
鍵盤が見
えた。悲しい時はね、うん。そうそう。そんな気分になる時は、うん、そんな曲を弾いたりしてたんですよ。自分で勝手に。
へ
え。で歌ったりしてた。
もう作曲だねそれ。
そうそうそう。そんな子供だったので、だから、そういう才能に比べたら、うん、運動神経はやっぱり全然ない。
あ、その才能がすごすぎます、うん、そダラーラリーなんてさそんな子供の時にさ親に怒られてさダラーラリーって弾かないよ大体、
うん、なんとなくそういう適当に頭に浮かんできたことを歌ったりしてたんですよ、ちっちゃい、
ね、大人になってギャグでね、なんかこう悲しいことがあったのにねあたたかい
とかミュージ
カルごっこみたいなねエンディングをなんてことはあるけどさ、はい、子供でやるってしかも自分でもうピアノとか弾いちゃって
弾いちゃって
エレクトンなり弾いちゃって
弾いちゃって、それでだからそういう音楽的な才能に比べたらもう全然月とすっぽんなんで、うんうん、
いらないいらない、むしろむしろ邪魔だね、そんなそんなね、あのバチ当たる
そんなそんな
素晴らしいね、あの歌のね、歌に関する音楽に関する才能こんなにあるのに、
そうなんですよ、
でまたましてそういうね、文章を書くとかさ、そう、うん、で今は、まあ、あの後からもこう紹介しますが、もう八面六臂のね、まさに活躍をされるいろんなジャンルで活躍をされるさ、その上で、ね、スポーツ万能だったらね、バチ当たる、
そうだよね、ちょっと嫌な感じ、
それはね、はい、今俺がいじめる
そうそう、まあ、そんな感じでちょうどバランス取れてるんですよね、うん、あの絵も下手だし字も下手だし、なんかその視覚、うん、視覚的なものを、うん、あのあれなんですね、うん、こうだから本当にあの社長のやってるお仕事とか、
うん、猫社長が
猫社長がやってるお仕事とか、うん、とは一番才能のない人
だから、業務提携をね
絵描けないからねその分音でっていう、だから耳はいいけど目があんまり良くないですね、だからその イメージを再構築するみたいな神経はないんです、で聞いたものはコピーできるから、まあ簡単なモノマネ、まあモノマネタレントにはならなかったけど、まあモノマネとか、
だから
そうです、そうです、歌でも大体まあ自分の声でできる範囲ですけど、あの音声多重の仕事とかで大体あのガイドボーカル、あのカラオケの本田のガイドボーカルっていうのがあるんですよ、でも9割ぐらいやってるんじゃないですかね、桑田さんは、そうそう、であとは鈴木マーチンとか、
はい、
鈴木雅之さんとか、はい、まあそのちょっと特徴をコピーするのは、まあ瞬間的にコピーするのは得意ですね、あ、うん、耳コピーは、
まあ、まず転職ね、うん、ちゃんとブレてないです、だから小学校
そう ねなんかあるんですよ、
で中学高校 でとにかくでもじゃあなんとか、まあ、まあぶっちゃけ我々の世代では、うん、親をいかに納得させるか、
そうそう
で、まあ、親をいかにだまくらかすかというね、あの自分のやりたいことをこうね、なんとかこう親に対して正当化しなきゃいけないっていう、
う
ん、
そうそうそう、
まあまあ、手よく諦めさせると、うん、しょうがないうちのせがれはと、
そうですよ、ね、
っていう方法論として、まあ、うん、一応こう家を継ぐような体で、う
ん、
大学に行ってふりをして、うん、で東京出てきた、
そうそう、で、うん、もう在学中に例えばデビューとかできちゃえば、
ね、
まあ、一番手っ取り早いですよね、まあ同級生で言えば影ちゃんなんかも仕事してるわけ
です、はいはいはい、そうです ね一番早いから、そうそう、
一番早いから16
歳からやってますからね、
そうそう、もういろんなとこご用心ご用心言ってた
んで、ね、
さんざん見てて、
そうそう、
もうちょっとみんな仕事してるやんかもうと思っていたので、早くしなきゃ早くしなきゃって、まあデビュー決まんなかったので、大学卒業の時に一応またそれも、一応そのリクルートスーツ着て、
はいはい、
一般企業も回ったりしながら、
うん、
劇団四季のオーディションを受けたりとか、まあ、とにかくお金稼ぐのが先決だと思ったん で、
ね、
納得させてもらうのにね、いきなりあのアルバイトじゃちょっとと思ったんで、それで当時その僕が卒業し、僕らが卒業した年はあれなんですよ、その劇団四季がキャッツが初めてオープンする、うん、だから大々的に劇団四季っていう大きいカンパニーが、
うん、
あのミュージカル劇団として新たに新しいページが開く年で、ものすごいでっかいオーディションやってたんですよ、そうそう、もう毎日毎日オーディションやってたんです、
はいはいはい、
それと、うん、東京ディズニーランド
もオープンする年、そうなんですよ、ちょうど東京ディズニーランドがオープンしたんだよね、
あそこもパフォーマーいっぱい必要なんで、
はいはいはい、
毎日のようにオーディションやってた、
うん、
だからそっち行くとまた知り合いがいたりして、こっちにオーディション行くと知り合いがいたりして、だからリクルートスーツ着たり脱いだりしながらそういろんなオーディションを受けて
はやっぱりその執行猶予の4年間だよね、
そう、執行猶予4年間
だね、まあ、これがやっぱり、まあ、 そういう意味ではターニングポイントというか貴重なね、だからこうどうなるこうなるでもどこへ転ぶんだどっちへ行くんだにしろ、この4年間があったおかげでね、なんとなくねこっちかなっていう感じはありましたよね。
そうですね。
じゃあもう学生の時にじゃあそういういよいよ本格的に、まあ芸能活動に向けての方向性というのがこう決まりつつあって、そして学校卒業して、うん、
して
社会人と、
はい、
なっていくところで CM です。
OK。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
皆さんこんにちは。同人印刷の猫のしっぽです。お任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。石原慎一です。
今夜は石原が寝かさないよ。
面白すぎるよ今日。
はい。いや、なんか。
テンション上がっちゃう
ぞ。すごいですよね。
やっぱりね、アミーゴトークはいいですよ。同じ時代を生きてるからね。
そう、途中ちょっと置いてきぼりになりましたけど。
すいませんね、
すいませんね、本当にもう申し訳ない。
もう詳しく知らない。
アイドルは熱いですよね。
アイドルはやっぱりね、熱いんだけど。
お父さんの青春時代みたいな感じですよね。
聞かされる娘のね。
そうそう。
変だよ、本当に。だけどほら、しんちゃんの場合戦略だから
じゃん。うん、そうですね。見方が違うんだってことが分かりました。
もう小学生にして戦略を考える子供ですから。
そうそうそう。
ね、そんな、でもしんちゃんが、まあ、学校卒業しまして、はい、いよいよこちらの、ねまあ、芸能界といいますか、
ね、まあね、
世界に来ました。
うん、まあ、一日歌ってても石ぶつけられない世界に、まあ、やっと来られたわけですよ。
はいはいはい、はい。
すごい。まあ、ディズニーに受かったので、
はいはいはい、
それで、うん、ディズニーのショーの10人の、うん、ミュージカルチームがあって、
はいはいはい、
アメリカ人が4人、
うん、
で日本人が10人、
はいはいはい、
14人でキッズ・オブ・ザ・キングダムっていうグループがあったんですよ。
うほうほう。
で今ももうないですけど、うん、スモールワールド前にステージがあって、
はいはい、
そこで1日4ステージ毎日毎日同じショー、それであとパレードの先頭のフロート、昔のオープン当初の最初のパレードの先頭のフロートを、はいはい、やってるのがキッズ・オブ・ザ・キングダムっていうグループ
だった。
そう、
何年ぐらいやってました。
いや、もう僕は1年だけ。
あ、そうなんだ。
1年契約で1年だけ。
あ、じゃあ見てねえか。でも僕ね、うん、そのいつはスモールワールドの前でその爽やかなお兄さんと、
爽やかなお兄さん、ね、そうそうそうそうそう、
こうさあみんな
ようこそ東京ディズニーランドへって、
うわ出た出た、本物本物本物本物本物本物、
行きたくなっていいじゃん。
そうそうそう、見て見て見てますよ、そのステージは。そういうの、それをやってたんだ。結構ね、だからこの番組来てくれてる方なんかでも、
う
ん、大レンジャーのね、土屋圭介君とかね、
ああ
彼なんかはあのジャングルクルーズでね、
はい、
あ、
本当、
皆さん忘れ物に気をつけてくださいね、この船長さんも15年前の忘れ物なんです、みたいなさ。
へ、そうなんだ。
で僕らも好きでよく見に行くからね。
大好き。
さあ、もう、シュバイツァーのターキーだね。今から珍しいものをご覧入れましょう。滝の後ろ姿とかね。もう覚えちゃうぐらい俺も好きだったけど。
滝の後ろ姿。
だけど、ケイちゃんとかのね、やっぱ本物をこう聞くと、ええーと思ったけど、今、しんちゃんに聞いた聞いた。今、スモールワールドが後ろに見えたもん。今、チックタック、チックタックね、カラクリドクアがね、カッチンコン、カッチンコンってのが見えたもん。
そうです。
ねえ。
うん、
で、じゃあまあそこをスタートというか、まあ、芸能活動をね、はい、皮切りにという感じで。
そうですね。
うん、
それで、はい、まあ1年で辞めて、うん、まあどっちかというともうちょっと歌を歌いたかったん で、
うん、
で、あるいは芝居をしたかったんで、
うん、
まあショー、まあとりあえず僕はお金を稼いで、その、うん、それこそさっきこの話の頭で、うん、まあ、
はい、
ね、導入部ですよ。
はいはいはい、
親に許し、
親に許させようと、許させようと。
許してもらう状況を、うん、とにかく作っちゃおうということで、行ったんだけど、まあ、うん、すごく勉強にもなったし、1年間、
うん、
はい、やったんで、
うん、
もう同じ1000回ぐらいやりましたからね。その最初の、
そうだよね。1日
毎日、
ほぼ365日ね。
毎日毎日。だから雨の日も風の日もね。
はいはいはい、
だからまあいい、すごく僕はディズニー好きだったし、いい現場で仕事ができて、ただまあ1年間やったんで、
うん、
まあ勉強できたんでっていうことで一旦外に出て、はいはいはい、そこからスタジオの世界に。
あ、そっか。
そうなんです。
ディズニーランドのオープンはね魅力的だったんですよ。
あ、そうですね、
僕も行こうかなと思った、うん、すげえ思った。特にね僕らの方は多分そのいろんな生き物のね、こうね、生き物のこう、
ね、
生き物系のキャラクター系のね、
なるほどなるほど、
そういうところの関係の仕事だとね、かなり自分が4年間やってきた仕事に非常に近い、ね、で、ワルの軍団じゃなくて、そういう、こう、夢のあるところの、
そうですね。
に洗脳されるのがいいかなーなんて思ってたんだけど、うん、どうしようかなーなんて思ってるうちに2年目とかなっちゃって、うん、そうすると、2年目とかで行くと、こう、先輩とかになって、いるんだろうな。そうするとなんかこう、偉そうにしてる奴がいると、ね、何もできなくて、これ、こっち、業界的にこっちの先輩だと分かるとか、ちょっとね、
はいはいはい、
そういうので、こう、そういうのがいたら嫌だなと、勝手に思っちゃって、それで、まあ、ちょっと、行くタイミングを逃してしまったんですけど、うんうん、結構ね、います両方
いますね、
ね、両立してる人は
友達いますよ、うんね、
だから土日は我々の方のに来て、
う
ん、平日夢の国の方で
動物になっちゃ
う、ね、そう、ね、そうアニマルになる方は、はいはい、結構いて、うん、でなんかそっちで、まあ、お互いチームみたいになってて向こうのグループがあって、うん、あ今回はディズニーの子たち系の系の人たちがこっち手伝ってくれてなんつってで、はい、いつも今どうしてんの土日とかはやっぱり超忙しい時はアクションやりますけども、うん、平日は平日がね仕事があるっつうのがいいなと思って、
うん、そうそれはそうだ ね、うん、でも本当に
それはね魅力でしたよ、うんうん、ただうちはちょっと親がどうしても就職しろっていうね、
うん、
ここはまだちょっと僕その頃親を説得しきれてないやれがあったんですけれども、うん
ね、
でちょっと2年ほど出版社に入ったりとかっていうのがあったんで、うん、ちょっとそれであ今行くと先輩ずらされるの嫌だなみたいなのがあったからってい う、はい、っていう流れだったんですけれども、ただそこでしんちゃんはじゃあディズニーからそのスタジオ、
そうですね、
まあ、音楽関係、
そうですね、
いよいよ本格的に、
いよいよ本格的にこっちに、ね、こっちにググッとシフトしてくるわけです
。マイケル・ジャクソンにもうパーンと焦点を合わせて、
ね、本当はね、だからそういう風にアーティスト活動がドロッとできるかななんて思ってる、うん、まあ若い
若気の
若い頃はね、若気の痛みで、そうなんですよ、うん、でも基本的にやっぱりそういう緻密な作業が好きなんで、
うんうん、
だからスタジオが向いてたんですよね、だからコマーシャル、ただコマーシャルメッセージって15秒とかの間にも、
うん、
結構ね時間かかるんですよね、
うん、
ロゴ一つでもやっぱり商品のイメージなんで、
うん、
スポンサーさんもこだわるし、ディレクターもやっぱり集中的に作るんで、
そうだよね、
だから結構時間かかって、でも、ね、それが評判いいですよとか、その商品がヒットしますとかっていうのは結構嬉しくて、う
ん、
そうそう、結構もういろいろやりましたんで、
ね、
うん、うん、一時期結構ね音楽的にかっこいいものやってたね、ブリヂストンサイクルの自転車なんかの、
うん、
昔は自転車のコマーシャルなんか
が
かっこいい音を作ってくれて、うん、3年ぐらいシリーズでやったね自転車がすごく売れたらしく、うん、シリーズで3年ぐらいやった、そういうことがあるとねすごく楽しい、うん、で結構問い合わせもあるんです、
うん、
これ歌ってるの誰ですかとか、
はいはい、ね、CM ソングってまた残りますからね、
そうなんですね、結構ね、
前のモジョさんの時もそうでしたけど、
そうそうそう、
ね、CM ソング系だから一緒にそのスタジオミュージシャン関係の先輩後輩ってことで、
う
ん、
そうそうそう、
2人が会うとまたね面白い話が聞けるんですけれど、
そうそう、そのスタジオ業界の話、
ね、スタジオ業界、
そうそうそう、
はい、でね、今日は石原慎一さんがいらっしゃるということですね、
はい、
リスナーの皆さんが質問をたくさん預かっております、
たくさんいただいてるので、はい、ちょっと
ざざ
っと行こうと思います、
行きましょう、
はい、ラジオネームサレンさんからです。初夏小野さん、貝原蓮さん、そしてゲストの石原慎一さん、
はい、
お仕事お疲れ様です、
ありがとうございます、
どうもどうも、
石原さんデビュー30周年おめでとうございます、
ありがとうございます、
そうなんです、今年ね、
はい、そうなんです、
何を隠そう
何を隠そう
隠してねえなとにかく30周年おめでとうございます、
ありがとうございます、
もう、ね、今年はもう石原慎一デビュー30周年イヤーですからね、
はい、イヤーですよ、
もういろいろなことで、まあ、これ後でもお知らせしますけれども、まずはね、はい、ということで、
ごめんなさい、
メールの途中で
ございます、今年はアニソンキングの視聴から始まり、うん、メタルヒーロースピリッツ、
うん、
節分祭り、漫画家スピリッツに行きました、そして4月のミュージカル、5月のバースデーライブも応援しに行く予定です、
はい、ありがとうございます、
さて質問です、はい、石原さんといえば1万曲ものレコーディング曲、幅広いジャンルの曲を歌われていますが、そんな中で実はこんなのも歌ってますというお話や、こんなのも歌うのかと思いながらレコーディングしたというエピソードがあれば教えてください、エンターテイナーな石原さんの生き様は憧れでもあり目標でもあります、これからも応援し続けます、
とありがとうございます、
目標でもあると、
素晴らしいですね、
マイケル・ジャクソンを目指していた少年が今目標になってますよ、
ありがとうございます。
まあ1万曲
嬉しいです。
ちょっと1万
曲
本当に、
まあね、例えばコーラスもそうだし、
うん
まあ、メインボーカルもそうです
けど、全部入れてたらですけど、
ね、でもすごいすごいすごい、うん、全部入れたってさ、1万日生きるって大変なんだからさ、1日1曲だって1万日かかるわけだから。
そうですよね、
すごいな。
このまま仕事仲間でね、はいはいはい、風賀直人さんが、
風賀
直人さんが
メガレンジャー、
そうそうそう、うん、あの僕のこと息子さんで呼ぶんですけど、
なんで息子さん、
あのもうちの実家が昔、今もうやめちゃいましたけど、うん、昔自動車教習所やってた、
おお、はいはい、
何気なく教習所の息子さんっていう、
地元では
多分ね、うん、気に入ったんでしょうね、そういうフレーズが、はい、そこから教習所が抜けて息子さんになったんですよ。そう、息子さん、
なんか石原慎まで同じな人がいたからね。ついこの間までだから、その辺でなんか息子と勘違いされてんじゃないかと思うね。全然違いますね。
全然違います、
ね、地までね、地震まで一緒だったからね、
はい、そうなんですよ。
でむしろあっち の, あの息子の大臣よりね、名前は近いじゃないかって
、ね、そうそうそう、ほぼ一緒ですからね。
ほぼ一緒ですからね。
そんなことがあって、
息子さん、
そうそう、息子さん、うん、息子さんね、5000曲ってプロフィールに書いてある
けど、うん、そうそうそうそう、
5000曲で収まるわけがないじゃないって言われて、あ、それで、ね、あの僕も うん、それを見て、うん、ざっと計算したけど、うん、ざっとですよ、もう細かくはできない、うん、で例えば、うん、本当にもう毎日のように、うん、風花となんかはずっとコーラスやってたん で、
う
ん、うでね、もう1日5曲10曲当たり前みたいな、
そうです、そうですね、
そうするともう、うん、あの1年間で、うん、ね、もうあの何千曲って
な
っ
ちゃ
う。でそれも20年ぐらいやってれば、
はいはいはい、
当然のことながら
5000ってことはないわね。
そうです、
特にあのウィキペディア間違ってます。ウィキペディア5000ってなってましたけど、1万です、書き直しておいてください。誰に言ってん
の、去年から僕が自分で書くものはちょっと1万曲に、
あ、
そうそう、
あの
変えてもらったんですけど、
だからいろんな、ほんの一瞬なんてのもあるわけでしょ。
ありますあります、
ね、
一番短いのは、うん、あの音符2個とかっていう、
あ、
ね、
そう
かそうそう、なんかロゴで、なんとか新聞っていうその、
うん、
あの喋る人が、
はいはいはい、
投げ込んで、
うん、
あの商品名はね、で僕は新聞だけみたいな、
あ、なるほど、そういうこともあるんですね。
そうそう、
あの焼肉でジャンとかね、
そうそう、そういう感じです。
あとね、モジョさんがねやってたのね、イオンって、
あ、それも日本説ですね、
うん、で聞いて、あ、ね、あ、そうだ、モジョさんだ、はい、もあったけど、あ、新聞、
そうそう、新聞、
へえ、
そうなんですね、
あとどんな、なんかこんなの、え、これのみたいな、
あの、うん、これもでも僕も何回か言っちゃったからあれなんですけど、
うんうんうん、
あの名古屋 の,
名古屋の
今池のサウナ富士っていう、う
ん、はいはいはい、
コマーシャルがあって、うんうん、でちょっとなんか恥ずかしかったね、その、
うん、
録音してる時にさ、
はいはい、
今池それ池サウナ富士みたいな感じ、
はい、ローカル色出てますね、
そうそうそう、
いいね、
そうで、ただまあ、
うん、
録音して、
はい、
まあ、忘れてるじゃないですか、
はいはいはい、
で名古屋ローカルだから、
はいはいはい、
でも仕事で行ってなんかホテルに帰ってきて、うん、テレビなんかつけると、うん、突然こう「今行けそれ」って言ったら
「誰だ俺だ!」みたいな、
そうそうそう、そうちょっと恥ずかしいよね。ちょっとね、うん、もうちょっと品よく歌っとけばよかったなみたいな。
そう、 CM はね、やっぱり
ふとした表紙に聞こえてきて、
番組が
その
違うんじゃないかだけど、 CM っていつ来るか分かんないね。
そうですね、
あの本当ね、昔スーパーヒーロースピリッツがまだ始まったばっかりの頃にね、名古屋で泊まったんですよ。で夜名古屋のホテルで泊まって、近くの居酒屋にね、串田明さんとモジョさんとおいら3人で飲みに行ったのね、うん、でなんか、まあ、飲んでたら飲み屋さんでテレビかかってたの、うん、そしたら博多の塩ってやって、でちょうどそれほら、あの串田さんの声に似てるから
はい、はい、
そうじゃねえかってちょっと噂もね、うん、立ってて、
はいはいはい
はい、で初めてその時、串田さんこれは串田さんですかって言ったら、あ、俺じゃないんだよ、
うん、
でも、まあ、
みんなに言われるっていうね、う
ん、みんな言われるんで、で実はあの似てる声のやつがいて、で誰が歌ってるかは知ってるんだよ、あ、でも俺じゃないんだっていう話を聞いてて、あ、そうなんだ、だから本当初期の頃その話を伺ってたら、ね、うん、横にいたモジョさんが俺が歌ってるなっていうのがあってたら、なんだったらあのね、もうワンバージョンあるんですよ、あれ、
あ
のね、博多の塩って串っぽいのと、
はい、
一時期ねちょっと甘いね、博多の塩っていうバージョンがあったの、
なんかモジョさんっぽい、
それがモジョさんだったの、で俺それはもう覚えてて、あー知ってると、まさかの博多の塩でそんなに盛り上がると思わなかった。
そうそうそう、博多の塩でね、
うん、だからそれ以来だから何かと、クッシーはあれは違う、あれは違うって結構 MC でも言うようになってて、結構あ面白い面白い、あの時の名古屋のあれがみたいな、
そうだ、ね、
そうそうだったんですけど、うん、でもいっぱいだから、そのこと1万からあったら、
そうですね、
なんじゃこれはなんてのも、うん、今ねあのメールの質問にもありましたけれども、
なんじゃこれはでもないけど、あの、去年一昨年ぐらいかな、
最近
カルビーのポテトチップスで、あのタイガーマスクが ポテトチップス
パンってや
つ、白い、うん、まぐらいまで歌ってるのは、うん、あれ僕なんですよ。あれは、そうなんです。あれはね、オリジナルっぽくやってくださいって最初言われて。で、オリジナルを聞くと、なんかイメージの中だと、白い、ま、って感じなんですよ。だけど、聞くと意外と、白い、ま、たの、割と、仮と歌、軽く歌って。だから、オリジナルっぽくって言ってさ、やったら、やっぱちょっと違いますよねって言って、
あ、そっかそっか。
ちょっと石原さんでやってもらっていいですか、白い、ま、もう。してそれがオンエアになって
参道の方に近いね。
そうそう、ガーク尾藤さん、尾藤さん的なね、はい、でもね、うん、そんなこともありましたね。そうそう、でイメージ、うん、昔のイメージとちょっとね、うん、違うんですよ。なんかイメージの中
では大河の絶対もっとね、こう絵の感じがすると白いって感じする
よ、ね、イメージが。
そうだ、でも歌ってんのほらね、あのトシッドとハッピー&ブルーの
ね、そうなんですよ。だから
森本秀夫さんだから、そうそうそうそう、確かに女に生まれてのあの人だから
言ったけれど、
ですね、白い、あ、そうだね、そっちなんだ、だから
白いって言われてね、軽く歌ってる
んですよ、そうなんだ、感じだよね。そうそう、
あ、
そうだ、空とビューレゼントがもだってね、空にはと歌ってて、まだ名前毎回変わってるからね、微妙にわからないんだよね、新田博さんっていうね、なんかタイガーマスクの時はそういう名前だったけど、
そうそうそう、
その前だったよ、その後ビューレーションの時は荒谷博士さんって名前だった。でも声聞くと、あ、間違いない同じ声だな、
やっぱ素晴らしいですね。もう
そういう、そういう、そういう方面だ、そういう方面だけど、そういう耳はいいよ俺、
アミーゴ、
アミーゴ。やっぱあの時代のね、子供はおかしいんだやっぱり。あの学年は
だからまあ、本当はその声のお客さんに聞かせるんであればね、オリジナル通りに歌った方がいいんだけど、まあオリジナル使うわけにいかないし、
そうだ、
商品用に、まあ、
そうだね、
で、まあ、絵の絵面の、まあね、ね、コマーシャルの監督さんがやっぱこっちでいきましょうってことで、まあ、割と臭めに歌ったと。
はいはいはい、
そうなんですよ、いろいろやってますね、
楽しんで、それを聞くだけで多分一晩ね、
そうそうそう、ね、あれもそう、これもそうっていう話に、そうですね、
1万曲です、はい、どんどん行きましょう、はい、
ラジオネームピンカさんからです。今年デビュー30周年の石原慎一さん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
私は石原さんのファン歴22年になりました。
ありがとうございます。
これまでたくさんの楽曲を聴き、舞台やライブ鑑賞をさせていただきましたが、今までのお仕事の中で特に印象に残っているエピソードや苦労話などよかったら聞かせてください。今後も応援しています。どうかいつまでも歌い続けてくださいね。
100歳まで歌いますか、大丈夫、
う
ん、
そうそうそう、
全然大丈夫です。
なんかねなんかこう、苦労って、まあ、言う、人に言えば、人に言わせると苦労って言うのかもしれないですけど、僕はもうとにかくずっと歌っていたくて育ってきたのに、歌えるようになったんで全然、だ子供の頃ね、なんか変わった変わった小学生として、なんかこう、あのいじめられてたことを考えると、いじめられたって別にさ激しくいじめられないですけど、
今みたいなね、確かに
そんな意思じゃないですか、ね、全然そんなんじゃないですか。ただやっぱりなんかこう、イエーイみたいな感じ、そうそう、
昭和の子供たちだ、
うるさいな君たちみたいな感じで、ね、そんな子供だ、
そんな、
そんな、
そ
うそう、そんな
子供だったので、そうそうそう、マイケル・ジャクソンだよ、
そうそうそう、そういう感じだったので。まあ、全然幸せなんでね、苦労したっていう覚えはないですけどね、ただやっぱり例えばディズニーの最初の仕事で、まあ、とにかくオープンした年なんで、いろいろ試行錯誤、
まあ、もう当時もね、そんなエンターテインメント、あそこまで徹底したエンターテインメントは我が国においてはないですからね、
本当にそうなんです。だから最初の年 の、 そのクリスマスショーのリハーサルなんていうのも、ものすごい時間がかかる、もう朝まで昼間仕事ショーをやって、
あ、そうだそうだ、
その後クローズしてから、
閉園後じゃないとできないですもんね、
クローズしてから
花火打ち上がった後ですもんね、
そうそうそう、
時間も限られてますもんね、
そうなんです、みぞれなんかが降ってたりするところでもう舞台が凍っちゃったりとかね、もうマイナス何度みたいな、
ね、冬だったらね、
そこで何時間も何時間も朝までリハーサルみたいなね、そう、やっぱここで仕事したら何でもできんなこれみたいな感じでしたね。だけども、まあ、楽しいね、やっとここにたどり着いたんだから、ね、別に苦労とは思わなかったですけどね、そんな話も
ありますね、いい現場といい出会いをしたんです、いい タイミングも、
本当にそうです
、だからね、運も才能のうちだよ、やっぱりすごいな、
時代も良かった、だから本当に僕そのラッキーなのは、この世界に入ってきてからも、もう本当に仮面ライダーと出会い、
はい、ね、はいはいはい、
ライダー一番最後だったから、うん、ないかなと思ってたらね、ま、アギトが決まったので、はいはいはい、あ、よかったなって、あれ本当に久々にオーディションだったんで、ね、だからすごく嬉しかったですね。で、まあ、戦隊も、
うん、ね、
まあ、遡ると、ね、まあ、はい、あのうん、コロンビアさんのお付き合いは、はいはいはい、あのウルトラマン USA からなんで、
そうかそうか、まあ、ウルトラもあるわけだ、つぶれや系も
そうね、うん、そうだから、まあディズニーでね、はいはい、ミッキーたちと仕事した後、はいはいはい、まあ、ウルトラの兄弟、
一応インターナショナルから今度はウルトラの星行って
作品発表会で、まあ、ウルトラマンに囲まれて、はいはいはい、まあ、一緒にお披露目して、
はいはいはいはい、
でその後戦隊
来て、
まあ、メタルヒーローも、ね、まあ、メタルがありますよ ね、
ありますね、
そうやって戦隊、まあね、土屋くんたちと、
うん、
そうそうそう、
まさにリバイター
があって、それで、まあ、諦めてたけど、うん、ライダーも決まったんで、そうなんですよ、うん、まあ、ラッキーですよね、やっぱりね、
だから日本のだからヒーローというヒーローの一応ジャンルを一応制覇してる
んです
よ、これなかなかいないですよ、
いないですよね、
ね、そういうね、クッシーとかね、クッシーだってウルトラはあれだもんね、だからウルトラがあったってやっぱり伊佐尾さんとかね、うん、あだよね、ぐらいになっちゃうんだよ、
本当にラッキー、
ラッキーですよ、全ジャンルいけ
た、そうそう、最後のラッキー、
一人スーパーヒーロー対戦 Z ですよ、ね。でもどうも戦隊は
バカないよ、ね、
いけるいける、
そうそう、 AGF もなんかいろんなとこ呼んでもらってすいませんみたいな、
そうそうそう
なんかね、
そうですよ、スパロボも来ればいいんだよ、もう、ね、ロボット歌ってんだから、
ねえ、
ね、
ありがとうございます、
そうですよ、今度2日間あんだから1日ぐらい来なさいよ、本当に、はい、来なさいよっ て
言いながらね、そう決まったんですよ、
おお、
うん、今年は、
おスーパーヒーロースピーツ、
もうもう、
ああよかったよかった、
そうなんだ、それショッカーのおかげですよ、本当
に、やっぱ言っといて、言っとい
て、ずっと言っといて、ね、ずっと言っててくれた、
そう、もう3年ぐらい前だからね、しんちゃん歌ってるよ、スパロボ歌ってるよ、
ありがとうね、本当にショッカーのおかげですよ、
影マネージャーだから、
影マネージャーだから、
影マネージャー、
ね、ありがとうございます、
ああよかったよかった、ちゃんとした正式に、
その洗脳の効果もあり、
洗脳、
そうそう、社長から電話もらって、
ああよかったよかった、
一曲歌ってるらしいね、
だでにね、渋谷の焼き鳥屋行ってないよ、あの立ち飲み屋に、あのしんちゃん、俺歌って
る、いやいや、デビューですよ、
デビュー、
スーパーエコーコ
スピリッツデビュー、おー、ちょっとゴールデンウィーク楽しみじゃん、
30周年にして、
30周年だから、
そうなんです、まあ、スパロボデビューも決まり、
今年はだからとにかくやっぱしんちゃんの30周年、
ね、ラッキーラッキーですね、
もうこの後もいろいろお話をさせてもらいますけど、まずここはまず待ってますからね、どこで紹介しますこのコーナーは、
ラジオネームともひこさんからです、ショッカーさん、レイナさん、ゲストの石原さん、こんばんは、
はい、こんばんは、
石原慎一さんといえば千葉茂さんが主催されていたバーストマンに参加されていた印象がとても強くあります、
やってるね、
バーストマンの CD をかつて聞いた時、石原慎一さんも参加されて歌も歌い芝居もされて、さらに初期からの参加メンバーとのこと
で
バーストマン時代のお話をぜひよろしくお願いします、
これはね本当に楽しかったな、
千葉茂さんとの出会いってどう言ったやつ
ですか、ね、僕ね、それも不思議なんですけど、僕はそのディズニー終わって、
はい、
でまあ、先生のところにまた戻ったんですよ、歌の先生のところにね、もう日本テレビ音楽学院というところにその先生が行ってたので、日テレ音楽学院に戻ったんです、
はいはいはい、
で日テレ音楽学院だったので、うん、あの当時の日本テレビの歌番組 の、うん、あの仮歌なんかも歌ったりとか、
そうそう、トップ10とか、
そうそう、ね、トップ10のだから毎回トップ10の鬼のディレクターがいるんですよ、うん、
はいはいはい、
に怒鳴られながらあの人参マイク持ってトシちゃんの歌歌ったりとか、あのバイクに飛び乗ってマッチの歌歌ったりとかしてた、
うん、
その大学時代のアルバイト、
はいはいはい、
それでディズニーに行って、でまたその辞めたじゃないですか、1年間、はいはい、それで、まあ、先生のところに戻ったんですね、でその時にあの、まあ、他にもちょっと時間もあったので、
うん、
まあ、そんなに忙しくないしね、またちょっと無収入みたいな感じから始めなきゃならない、まあ、ディズニーでまあちょっと蓄えて、それでまたちょっと頑張ろうかみたいな感じだった、でそこからまあ仕事が増える前に、はい、ナレーションも勉強しておこうかなと思って、
やってる、広いな、
そう、それで何も知らずに日本ナレーション研究、日ナレーション
、
日ナレに僕はナレーションの勉強しようと思って行ったんだけど、まあ、それがねまたそこも一期生だったんです、
ああ、ね、そっか、まだじゃあ勝った声優学園しかなかったからね、あの頃はね、
そうそう
アンスビジョン系は、
そうそうそう、
ああ日ナレ一期生だ、
そう日ナレ一期生、
はいはいはい、はい、
メグなんかも、
はいはいはい、
いて、そうそう、そんな時代だったんですよ、まだ全然事務所の2階で、
まだビルが立つ前
やってます
ね、ビルが立つ前ね、今のビルの前
全然のどかな、本当にね、
はいはいはい、
あのアパートの一室みたいなところで、はいはいはい、僕は千葉茂を紹介されるんですね、
は
いはいはい、千葉さんアーツじゃなかったんですけど、
うんだよね、
あの、
うん、
知り合いのプロデューサーが、
はい、
あの実は芝居やるんだけど僕って言って、そこにいた人がちょっと千葉茂に会ってくれるって言われて、そこであの紹介されるんですね、
なるほど、はい、運命的な出会い
です、そう、運命的な出会いです、そっからですね、もう16年、
はいはいはい、
がっちり、それがねバーストマンの旗揚げ公演だったんで、 そこからもうがっちり僕ずっと、はいはいはい、だから本当に初期メンバーもう、うん、アルバムを聴いたら出てるところの騒ぎじゃないです
か、もう旗揚げからもうね、うん、作ったんだよ一緒にっていう、
そう、そういう感じです。そこからずっと一緒でしたね、千葉さんとね。
また千葉さんが面白い
ですね。面白いですね。
出会って人生観が変わった一人ですね、うんうん、
あ、やっぱりね、出会ってカリスマですよね。僕もだからずっとずっと冗談でですよ、うんうん、冗談で本当にあの騙された騙されたって言そう騙されて16年こんなとこまで連れてきやがってこの野郎とかって言うんですけど、でも本当にカリスマでね、あ、僕だからね最初の頃は、あの本当に殺されてもしょうがないなぐらいなんか信仰してるぐらいな感じ、
はいはいはい、
千葉さん、うん、っていう感じでした、
はいはいはい、
うん、あの言ってることくだらないんですよ、でわけわかんないんだけど、
ダジャレも多いし
ダジャレも多いし、ま、マジなんだか冗談なんだかよくわかんない、そこになんか騙されちゃうんですよね、
うん、カリスマ性あるから、
カリスマ性あるから、
なんだろう、なんのカリスマ性、
あ、なんでしょうね、なんかもうしんちゃんとか言って、はいはいはい、ね、宗教にしようよこれみたいな、
うさ
税金かかんねえんだよ税金とか、本当にそういう感じでした ね、
いいね、あと僕初めて会った時に幽体離脱の話を、ね、
そうでしょ、
ね、ちょっとあれ、あれですよ、永井豪先生のね、ちびキャラっていうね、ゲッタロボとか、あ、そう、しんちゃんこうやってんだよね、
ああ、
今思えば、今思えば、
そう
そうそう、あれの宣伝担当僕やってたんですよね、
へ、
今思えば、だからしんちゃんとすごいニアミスをしてたんですよ、はい
は
い、
そうなん
だ、バンダイビジュアルで、あれプロデューサーが僕大親友だったから、イベントとか全部回って、その時に千葉さんと東半名回ってるんですよイベント、
はいはいはい、
それで出会ってお話伺った、幽体離脱の話と、で、あと実は昔県友会にいたっていうね、
アクションスター、
アクションスター、大江戸捜査網 の、 あのアイキャッチのトランポリンカットの右は俺だよとかね、そうそう、ミラーマンで宇宙人でバク転してんだ、崖の上でとかね、結構楽しい話聞いて、でなんかそういうスタントマン系からその声優の仕事とかいう部分があって、だ、自分の中ではこうすごくまさに自分の目指すところにいたのが千葉茂さん で、
そうです、ね、
で僕が初めてその役をもらって、うん、アニメでね、あのいっぱい喋んなきゃいけないやつがあったんです、ナレーターみたいなやつやんなきゃいけなくて、その時に現場にいたのが千葉茂さんと神明さんと、で前半戦で千葉茂さんにここねブレス入れるといいよとか教えてもらったり、で 後半ラスボスで神明さんが今度全部教えてくれ て、 って、だ、僕にとって声優の師匠は神明さんと千葉茂さん、ずっと言い続けてますけど、
いい師匠ね、
うん、ありがたい、
やっぱ素晴らしい、
うん、
本当天才だから、
すごいですね、
本当に天才だから、
めちゃめちゃ何でもできるし、
そうそう、いい加減な当てる子やらせたらもう本当天才だから、
ね、
アドリブ
ね、
アドリブね、
もう聞いたよ、
どうぞ、さあさあ、もう
今のね、
どんだけこの尺に瞬間的にね、あんなことが出てくるかなって思う、
ね、すごいね、
本当に天才
です、あの今のぶっ切れ度は今恐竜じゃんでね、ナレーションをやってますけど、
本当にそうですよ、やっぱ天才で、あの、うんうん、あの特に僕がそのバースも始めた頃に、はいはい、あの一度例、ね、
うんうん、まさに
あの鬼面組やってたんです
よ、鬼面組を、
鬼面組の一度例がもう二等身に、
はい、なるなるなる、
そうそう、
通常の
通常のサイズから二等身になるんで、その過程を声で変化させていくっていうね、はいはい、徐々にピッチが上がっていくんですよ、もうね名人芸だね、
レちゃん仏上に至るまでの、
そうです、
あそこの至るまでを、
そうそう、それをね目の当たりにしていたので、割と近いところでねずっとバースもやってたんで、
はいはいはい、
だからもうこの人天才だなと思って、ずっとでやっぱりすごくいい勉強に、だからその中に CD 作ったり、うん、でそれでやっぱり本を書き始めた、
はいはいはい、
本を書き始めたり、バーストマンで、はい、でもう役者もね本当にいろいろやされたんで、はいはい、食物残差っていうその、
うん、
ドラマの中ですよ、
うん
うん、でずっとうんこ研究してる人ね、
うん、
そうそうそう、
うん、
あ、アイドルだからこんなこと言っちゃいけなかった、
ダメ
です、ダメですね、でももうやっちゃったから、
も
う僕舞台の上でそうずっとうんこ探してるんですよ、僕、そうそう、それで近くなると勃起し始めるっていう、うん、そう、
あ、なるほどね、
そうそう、アイドルなのにこんなこと言っちゃった、そうそうそうね、女性も言うのにすいません、
番組始まって以来
ですね、あ、もうマジですか、本当に危なかったですか、まあ、カットしていただいて、
66回目にして、
でもそうなんです、近づくと勃起しちゃうんで、こう離れると落ち着くっていう、
はい、落ち着いてね、
それはね、うん、本当に2作目ぐらいでやらされましたね、
うん、何でもやらされ
る、ね、そうそう、バーストマンで千葉さんに、はい、だから1作目がまず岩の役とか
岩の役、
壁の役とか、
壁の役で、
だからもう本当にいろんな勉強 だから表現って限りないなって、うん、僕だってほら、ね、マイケル・ジャクソンになるつもりだったから、はいはいはいはい、まさかうんこ拾って勃起する役なんてやるはずがないと思ってる
はいはい、
ね
ね、
だからいろんな度胸をつけられましたよ。便器の中からそば食えみたいなね映像的にそういうの大好きなんですよ、あの人。
分かる分かる、すげえ分かる。
それで、そうで、おしいさんの映画に呼んでもらった
り、赤いメガネとかね、
赤いメガネとかあれ呼んでもらったりとか、田中真弓さんを膝に乗っけてね、腹話術みたいなことやったりとか、
はい、楽しすぎる。
そうなんですよ。それでもう、それで次のシーンはもう、はい、次のシーンはどんな感じですかね、あ、しんちゃん、したい、水したい、みたいな。浮かんでみたいな感じで、
いいね、いいね、
そんなことやったりね、もういろんな思い出がいっぱいありますね。
しんちゃんがそれをね、こうやっぱりね、ポジティブなんですよね。
な
あ、すごい、え、例えば、こんな役やんですか、こんな役やらされて嫌だなとかさ、じゃなくて割とね、あ、ド M なんだやっぱり。
あ、そうなんです、
そこか、そうなんです、やっぱり子供時代からの変態な部分が、
そうそう、僕はその
開花しちゃったんだ
甘くってそれでずっと歌で結構チヤホヤされていたから、うん、苦労もしなきゃいけないんじゃないかと思って
自ら遊び込んでった。
そうそう、うん、で千葉さんはもうすごい運動神経いいわけ
ですよ。あ、もうめちゃくちゃいいですよ、
ですよね、
バク転ポンポン切ります
から
ね。
そうで、もう一番だから役者の中で、うん、カンパニーの中で一番あの人が年長なのに一番体動くんですよ、はいはい、
そうだそうだそうだ、そうだ
でもすごいで、しんちゃんさん、じゃあこのもうロケかなんかに、はいはい、映像作るの大好きだから、しんちゃんさん、じゃあそっかの、その岩からこう、もう本当にこんなところ、断崖絶壁みたいなところ、
ところ、
うん、そのラーメン食いながら歩いてみたいな、ね、そうそう、あなたはできるかもしれないけど、うん、俺はみたいな。
普通じゃないから
。でもやっぱり、火事場のバカ力っていうか、でも本当に潔癖症なんで、トイレとかもできるだけ近づきたくないんだけど、まあ、そのラーメン食えって言えば、なんとかできちゃう。
映像だったら、いわゆるボーラーの、カチンコが鳴ると何でもできちゃうみたいな。
そうですね。
役者バカじゃないけど、うん、っていう、なんか、なんかありますよね、オンオフみたいなものが、ね、
そうなんです。なんかやっぱり、
それやっぱりもう子供の頃から、うん、あの舞台の裏の火の用心を見ていた時から ね、スイッチはもういつでも、ね、もうカッと入れ、カチンと入れるようになってんだね、うん、
だからやっぱりいろいろ
そこで出会うべくして、また千葉茂さんにも会って、
うん、そう、ね、やっぱりものすごくいろいろ、しんちゃん、うん、歌を歌う時にそんなに、うん、眉毛八の字にしちゃダメとか言いながらね、うん、やっぱり厳しいで、僕も山梨県なんで、うん、まあ、ちょっとあのイントネーションが違ったりする、うん、もう本当に腹が立つぐらいずっと言い続けてくれる、うん、だから本当師匠です、やっぱりいい師匠、
いいですね、うん、いい出会いがやっぱあって、
うん、そうですね、素晴らしい経験、う
ん、さっきだから苦労話がないよねって、それはそうなんだ、うん、だ全然苦労苦労と思ってないって、うん、
全然苦労、
だからそれも大事なことですね、気質というかね、うん、あ、だからこうね、いろんなことだし、
楽しかった、
何でもできるんだ、
みんな玉川咲子ちゃんとかもうね、立木文彦とか、
ああ立木さんとか、
そう、もうみんな一緒に、はいはいはい、もう楽しかったですね、クジラさん、
ああクジラさん
ね、一緒にいろんなことやって、バカなこと、はい、本当に西村智弘くんなんかね、セーラー服でずっと江ノ島歩いてましたからね、
おもちゃ
おもちゃ、そうそう、
あの辺とは多分ね、ラジオのイベントとかで、
ああそうですね、玉
川さんも、ね、立木さんも、うん、そうそうそう、おもちゃんも、だからね、すごいニアミスをしてるんですよ、
そうだよね、そうだよね、
だから逆にだから一番しんちゃんとの出会いが遅かったから、
一番最後だね、
一番最後で一番深くなっちゃったんだけど、その代わり
結局ね、そうですよね、
結局ね、最後に残ってたぞみたいな、今だって今出てきた名前全部あれ、田中真弓さんもそうだし、
そうそうそう、
ね、危うく田中真弓さんの再婚仕掛けた話までさ、
そうそうそう、
一時期なぜかなんかアニメ
の、ね、
アニメのパーティーで、
ちょっと聞いたよね、
そうよ、うん、忘年会でいきなり田中真弓さんが、
そうだ、一番最後、
ね、私も再婚を考えてました相手はショッカー小野さんですとか言ってパーティーでさもうネタなんだけど、もう笑ったら、せっかくでもそれは乗っとこうと思って、こっちも2年越しでね、昨年このパーティーで、田中真弓さんと婚約発表しましたが、まあその後も進展はしてないんですが、皆さんは温かく見守ってくださいみたいなさ
ね、大事に深めてますみたいなね、そうそうそうそう、愛を深めてます、
したらもう周りにいた声優さんが真剣にこう信じる人がいるからね、一条みゆきさんとか真面目だから、ちょっと真弓水臭いじゃないのって
言ってくれればいいのに、
いいのにとか言って、いやシャレシャレって僕が言った時は本当にあの真弓姉さんとこ の劇団で音楽やってる武田絵里さんが、そうか、ショッカーさんだったらありよね、うん、いいと思うとかって真面目に受け止めて帰っちゃったしね、
あの人もね、そうそうそう、冗談なんだからね、本当なんかよく分かんないからね、そうです、
いいです、やっぱご縁がありますね、千葉茂さんに始まり、
そうなんです、
そして今しんちゃんとこういう関係をさせていただきながら、
いい人間関係
でまだ来てるよ、
はい、
今日多いよ、はい、どんどん紹介しよう、
はい、埼玉県もさきちさんからです、はい、マスターレナさん、そして石原慎一さん、こんにちは、
こんにちは、
30周年おめでとうございます、
ありがとうございます、
石原さんはいつか絶対秘密基地にいらっしゃると思ってたので、
ありがとうございます、
昨年からこっそり研究させていただいておりました
あ, ありがとうございます、
長いね長いね、
やっと質問ができます、
ありがとうございます、
してもらおうじゃ
ね
えか
ですね、あの3つぐらいあるんですけどね、石原さんを研究する中、すんごいビデオをゲットすることに成功しました、
やばい、
それは T レック ック
ス。あ、はいはい。
です。
はいはい、
このビデオの中で。
電気からそば食ってるわけじゃない。大丈夫
大丈夫石原さんは台本を作っていらっしゃり、ドクターエドという役で出演されてます。はい、千葉茂さんも大活躍されている楽しい作品なんですけど、ね、はい、どういった経緯でこの作品に巡り合われたのでしょうか。作った台本を千葉さんに読まれるのはどんな感覚ですか。
ああ、もうずっとやってもらってたんでね、僕結構台本、その、うん、これは、ビデオシリーズですね、
はいはいはいはい、
でアメリカのカートゥーンの、うん、要するに漫画 の、 あの、うん、日本語版、
おお、はい、なるほど、
そうなんです、はいはいはい、それでこれだから制作ごと、うん、あの、まあ、バーストマンに、
うん、
バーストマンっていうところの、まあ、制作やってたの、
う
ん、カメレオンハウスっていう、
あ、カメレオンハウス、
はい、あったんですけど、はいはい、そのカメレオンハウスが制作やってたんで、はい、だからうちでブッキング、
そうです、今までの話を聞いてくれると大丈夫、大体そういうことだよ、
そうですね、そういうことなんです、で、ね、だからもうそうなんです、だから翻訳の、うん、仕事、その台本のね、なんかもう、
翻訳ができちゃうんですか、石原慎一様は。
それほどでもないですけど、
いやいやいや、まあ、
一応資料で、一応なんかほら、直訳のもの
を来たりとかします。歌によっては訳詞とか書いてあったりとかするじゃないですか。
一応言語を読みながら。
っていうのは、それ英語力がないとできないんですよ。そうそう、
まあ、ディズニーでね、ずっと1年間一緒にやってた、アメリカの友達がずっと。
そう、やっぱりネイティブアメリカン
の。ネイティブアメリカンが一緒で、やっぱりあの千葉さんみたいな人がいるんで、ネイティブアメリカンの中
でも、そうそう、アメリカの千葉茂が
一番発音をこう直しに来てくれる人も、
あ、そっちね、そっちね、
そういう人もいるし、
千葉さんのキャラクターアメリカ人はうぜ、うざい、大変だろうなと思った
の、ね、
教えてくれるアメリカ人ね、
そうそうそうそう、だから師匠みたいな、
そうか、友達になるっていうのが一番ね、
そ
う、うちの高校の先生が英語の教師でね、そう、あの外国人の彼女を作るのが
一番早い、
手っ取り早いって言ってたけど、やっぱ友達作るんだ、
友達作る、
すげえ役者できちゃう、
仕事なんかだから振り付けも英語だし、
はい、はいはいはいはい、
英語できないとね、なんか、
う
ん、だからね、自然になんとなくで毎晩あのアメリカ人と一緒にパーティーみたいなね、
あ、そうかそうかそうか、その時にまだこのゴージャスな雰囲気をやっぱ一日にしてならずだぞ、やっぱ
り、そうそうそう、で、その頃ですよ、うん、だからディズニーがオープンした年っていうのは、うん、もうスリラーがめっちゃ流行ってた
から、
マイケル・ジャクソン、
そこだ、
だからもうみんなでそのアメリカ人のパフォーマーとかも、ね、はいはいはい、知り合いがこれ俺の友達、
友達友達、
そういう感じで、もう毎晩だから
フランケンシュタイン
アメリカ人のうちに行っちゃう、もう PV 見て一緒にこうやって踊ったりとかして、だんだんそうそうそう、そう、だからね、何気にだからやっと、うん、まあマイケル・ジャクソンにはならなかったけど、マイケル・ジャクソンと結びついた世界に一巡りした瞬間だったんですよ。
ならなくていい、そんな肌の色変えたら大変じゃないですか。鼻が、あ、いやいや、そうね、あ、まだありますよ、質問、
はい、そうそうそう、あのディズニーランドの時のセリフを軽く披露していただけませんでしょうかってあったんですけど、
さっきもそうですね、よく佐藤家をディズニーランドでですね、
あ、それだ、そうです
ね、
うん、
そんな感じですね、
はい、行きたくなるな、
あといろいろディズニーシーのね、うん、あの3年ぐらいやってたんですけど、はい、右手を上げてアップアップアップとかっていうイベントがあったんですよ、エルボーエルボー、うん、インアウトインアウトとかってやつが、はい、それもずっとやって、もう結構テレビコマーシャルにもなってたし、
見たことあるあるある、ね、今目の前でしんちゃんがそのアクション入りでやって、
そうそうそうそう、
俺今なんかこう子供に戻ったで今なんか純粋に今見ちゃった、
そう、
うわ、
ね、みんな踊ってましたもんね、
はいはいはい、
あの3年間の、
そうなんです、彼なんかはもう20代でね、あの一生懸命これから我々のねこういろいろ勉強しようとしてくれてるんですよね、初歩的な本当素朴な疑問でね、
う
んうん、あのこう書
きつけるんね、あとカラオケのガイドボーカルが聴けるのは誰のどの曲ですか
って、ね、そうですね、
ね、ね、あの桑田佳祐さんの曲、
う
ん、
とか、そう、
鈴木雅之さん
とか、
すごいね、
まあちょっと最近はやってないですけど、前田さん、うん、チューブの、
ああ、はい、じゃあ夏休み限定の、
そうですとか、まあまあちょっとハスキー系の人たち結構やってますね、
いいですね、
うん、いつか川崎テレビ漫画祭りで、うん、ビーファイターの方たちがたくさん登場する重工祭りの開催をよろしくお願いします、
いいですね、
もうね、
そうなんです、
この間の正月もね、
うん、
あそこの一角が盛り上がりました、
盛り上がりました、
すごい、
ね、ちょうどねビーファイターの役者連中の隣でね貝原連中見て
たんです、私歌
です、そうですか、ありがとうございます、
すっごい見てたので、
あ、そうか、そうだよね、
す見てたんだ、
すっごい
歌ってたお兄さんこの人だよ、
そうなんですよだからもう私未だにカラオケで歌っちゃうぐらい、
ありがとうございます、
子供の頃 の曲って勝手に歌えちゃうんだなって思って、
ね、
そうだよね、
宇崎竜童さんの、
ね、あ、そうだ、秋岡さん、宇崎竜童さん
すごいですよね、
ほらダウンタウンブギウギバンドだ、つながってるからだって、そうかそうか、そうか、そうかだって
、それでまあ、ね、さっきのつながるって言えば、うん、それこそ山本リンダもそうだし、
はいはいはいはい、
ピンクレディもそうですけど、はいはいはい、ウルトラマン USA は、うん、徳良俊一先生の曲なんで、
徳良先生だ、
徳良先生、
もう山本リンダさん、
悪友作詞
徳良俊一作 曲、もうピンクレディを生んだコンビ、
そうです、
もうこれで振り付けがあれだったら、もう土井
先生だったら、生だった
完璧だ、そうね、ウルトラマンはやんねえだ、土井先生は。
土井先生、ウルトラマンやってないですけどね。
土井先生、でもね、僕、あれ、俺たちひょうきん族の時に、ね、ひょうきん族の頃はまだね、そういう過去のヒーローとか、バラエティに出してよかったんで、
なるほど。
仮面ライダーとかゴレンジャーとかね、
へ、
ステージで、
そうだっけ、
あのね、タタタタタタタタタタタタタタタタタ、ショーホード、素敵なショーホードの、あの音楽に乗せて、まあ、土井先生が振り付けて、土井先生の教え子たちが、まあ、多分、入るんですよね。それでね、仮面ライダーのとか、月光仮面とか、
機械だ、
まあ、要するにその、ヒーローたちが踊るんですよ。で、俺たちは正義の、俺たちは味方、みたいな、で、それ、竹ちゃんマンの中でね、そういうシーンがあって、で、要はその、踊ってるシーンがあって、それが大学の行動でやってますっていう設定で、で、大学教授が竹内さんで、で、さ、先ほどですね、ご登場できました、スーパーヒーローの皆さん、今度は変身を解いて ご登場いただきましょう、どうぞみたいな、やると、あの、ひょうきん族だから、お面をみんな取っちゃうわけですよ。で、お面取っちゃうとみんなおじいさんたちが、やって、おじさんは、何やってるんですか、私は、赤のウルトラマンです。いや、あなた赤レンジャーじゃないですか。もう自分の名前分かんなくなっちゃいましたね、みたいな。そういうことがまだ許された時代があって、で、要するにヒーローの衣装を、フジテレビに届けなきゃいけないってで、うちのチームがそれをやることになって、お前一番詳しいから大野お前行ってこいって、それをまず土井はじめ先生 の、 生徒たちに着せて、ちょっとこの仮面ライダー太めだなと思ったら、ちょっとおじいちゃんで、あ、じゃあおじいちゃんちょっと着て、で、着替えさせて太い人に仮面ライダー着せてみたいな、一応つながりをするようにしたような感じにしてね、その時土井先生がこう振り付けをつけてて、でやっぱ厳しかったね、生徒たちに言
った
けど、
違うなとか言うの。土井さんね。
ね。
土井先生がその日本テレビ音楽
ビデオ、あ、まさにそうですわ、そうだそうだ、
そう、
ね、
石原お前、うん、お前ちょっと、うん、でかいから浴衣着て、うん、お前そのバックで踊れみたいな、盆踊り踊ったりとか、
はいはいはい、
そうです、
つながってるね、
悪友、ね、
先生、徳良俊一先生、うん、ウルトラマン USA、
そうなんです、そのまま山本リンダ
さん、山本リンダさんがピンクレディーに
行った まで、は
い、でダウンタウンブギウギバンドから、はい、横須賀から港の横浜横須賀から、ね、
そうです、
あ、で仮面ライダーブラックを経て、うん、重工 B ファイターですよ、
楽曲に恵まれるっていうのもね、はい、まあ、僕らのやっぱりラッキ ー、
もう才能のうちですよ、
そうですね、本当にありがたいですね、ラッキーです
ね、はい、まだますよ、まだまだ
ね、ラジオネームショボピンさんからです、ショッカーさん、レイナさん、そしてゲストの石原慎一さん、こんにちは、
どうも、
戦隊とプリキュア好きの私にとって石原慎一さんといえばやっぱり救急戦隊
555、ありがとうございます、
はい、スーパー戦隊スピリッツ2004のライブ DVD で初めて555の主題歌を歌う姿を見た時の感動は今でも忘れられません。
ああ、そうですか、
リアルタイムでは見てなかったのでこの時初めて聞いたんですけれども、全身がゾクゾクするくらいにかっこいいと感動しました。
風邪ひったわけじゃない、
熱があった
、ね、今ではカラオケで必ず歌うぐらいに数ある戦隊ソングの中でも一番好きな曲です、
うん、ありがとうございます。
そして石原さんに質問です、
はい、
555以外で歌ってみたい戦隊のオープニングやエンディング主題歌ってありますか。
いや、もう全然
いっぱいありますよ。で、実は結構、ね、なんとなく歌ってるのもあるんですよ、ね、
ますしね、
実はその先ほどのね、
はいはい、
だったんですけども、リードボーカルじゃないですけども、そのガイドボーカルではないんですが、
はい、
うん、そういう仮歌とかね、そうそうそうそう、やっぱスタジオミュージシャンとしてお仕事することもあるし、
はい、
結構カバーされたりもするから、
歌ったりもしているし、
意外に歌ってるよね、うん、今ね、ね、だって
そう、結構歌ってますし、
はいはい、
そのあと、うん、そうなんですよ、要するにご本人の歌入れをする前に仮に、
はいはい、
うん、
うん、
ね、作って仮歌作ってみたいな仕事もやっぱやってるんで、
はいはいはい、ね、
実際に例えばガオレンジャーとかも、
ガオレンジャー、
そうなんですよ、はい、歌って僕もすごい気に入って、あれがかっけえなと思って、ただ、うん、アギとかも決まってたんで、
そこ同じ頃だ、ま
あまあ、そう同じ年
だ、そうだそうだ、
だから、まあね、続けてってことは絶対に、ね、コロンビア的にも東映的にもないので、テレビ局的にもないので、
70年代だったら平気でね、水木一郎兄貴がこっちもこっちもこっちもこっち
も、そうですね、もう僕の時代はそれはさすがになかったですね。だからじゃあさすがにそれはないんでって言って仮歌なんですけどって言って、うん、で、うん、歌ったんですけど、はい、もうなんかもうかっこよくできて、もうこれいいじゃないなと思ったんですよ。でこれも歌いたいななんて本当思ってたんですけどね、だけどまあ本人の歌をね、はい、山形さんの歌が、ね、仕上がってそれも本当に僕も AJF でそれこそ初めてライブで聞いて、申し訳ございません、もう一瞬たりとも私が歌いたいなんて思った、もう本当に本当に許してください、あなたがガオレンジャーだ
と。ガオレンジャー、あなたしかいない。
あなたしかいない。
もう必ず最前列に子供がいたら泣くという。
もうそう。
伝説の。
もう痛い思いしました、もう。痛い。だからね、あんまりこう、うん、そうなんですよ。ないものねだりしちゃいけないなと思って。
いやいやいや。
あれも歌いたい、これも歌いたいっていうのはやめようと思う。それから。はい。
でもいっぱいね、そのカバーなんかもされたりもするし、でほらさっきもお話しされたけど、器用だからいろいろな、ね、人のこうこんな感じって言ったら割とそういう感じでも歌えるだろうし ね、だからいつかね、そういうこうしんちゃんにね、いろいろそういうのをこういっぱい歌ってもらう、
そういうの
なんていう、ね、あれがあっても面白いななんてこう思ったりしちゃうね、ね、うん、まあ今年は30周年だし、
そうですよね、
まあ、30周年というのは大体あの1年間ずっと続きますから、
はいはい、
まあ、
周年ですから、
そうそうそういうね、
は
い、
そう
だと思いますけれども、うんうんうん、まあ、たくさん質問もいただきました。こんな、ね、応援メッセージなんかもいただいておりますので、
はい、はい、ラジオネーム大地さんからです、はい、ショッカーさん、レイナちゃん、いい
あ、これはオフィシャルの挨拶でござい
ます。
ゲストの石原慎一さん、30周年おめでとうございます。
ありがとうございます。
出演されることを心待ちにしておりました。いきなりですが、石原慎一さんとこの番組のメインパーソナリティ、ショッカー大野さんは私の人生を変えてくださった恩人なんです。
ああ、そうなんですか。
子供時代はヒーロー系や特撮やロボットアニメが大好きだった私ですが、小学校の高学年から他に興味が移り、すっかり離れていました。それが30歳の時に友人に誘われていたスーパーヒーロースピリッツ大阪公演で、ショッカーさんの熱い MC と石原さんの歌にハマってしまい、それ以来アニメには詳しくないアニソンファンとしてもう10年以上生活しています。そう、お二人に
音楽からね入ってもら
ったんですね、一耳惚れをしたんですね。
お、ありがとうございます、う
ん、あ、一目惚れ、一耳惚れ、
耳惚れです。
このしんちゃんの甘い声で、
そう
またもうゴロゴロ言わしちゃって、
うん、ありがとう
おっとっと
うさんくせ違うか、違う違う、素敵素敵、
まさしくね、
素敵よ素敵よ、いい伏線でしょ、
はい、ありがとうございます
この日を境に石原さんの曲を貪るように聴き、カラオケなどでも歌っております。石原さんの歌は、英雄は熱く美しい英雄、うん、悪はどこまでも肉々しい悪、例えば地球高校は温かく優しく深い愛を感じ、悲しい恋の歌はどこまでも切なく、甘い恋の歌は一曲聴いても一晩中愛をささやかれたような、とろけるような心地よさを感じます。ストーリー性のある歌は短編映画を見たような、そんな感じ。
すごい、こんなに褒められるともうちょっとそれはちょっとさすがに、
いやいやいや、
マイケル・ジャクソンちょっと恥ずかしい。
いや、マイケル・ジャクソン恥ずかしい誰でもマイケル・ジャクソンや
ね聞き応えがあって心を貫いていきます。またミュージカルの時の石原さんはその表現力が輝いてとても素敵です。私は関西に住んでいるので、なかなか石原さんのステージを拝見する機会が少ないのですが、毎回その声を胸に刻んでおります。
ありがとうございます。
30周年という節目のこの年ですが、ますます素敵に輝いてください。これからも応援してまいります。
ありがとうございます。
かーいですよ、
ねえ、ね、30年やっててよかった、
ね、人生に影響を与えて
ちょうど、
やっぱやっとくもんだね、
う
ん、
でも本当にそのね、歌い手になってやっぱり良かったって思うことは、出会いお客さんとね、あのいろんな、私が最初に石原さんの声を聞いたのはこれこれで、本当に僕は91年92年93年ってアルバムを、自分のソロアルバムを出して、でそこら辺にこう集まってくれる、その僕は直接知らないけど、まあ会場に1000人とかね、大勢集まってくれるわけじゃないですか、2000人とか、そういう人たちって、なんか当時別に僕そのソロデビューするためのプロモーションとか特にしてもらってるわけじゃないので、みんな本当にそのコマーシャル聞いて、その問い合わせして、石原慎一って名前だけは、でも当時のことだからネットで検索するわけにもいかないし、でとにかく偶然見かけたけど、この 声があなたですかみたいな感じで集まってくれるわけですよ。だから本当にその嬉しかったですね。そういう、うん、もうそういう15秒とか30秒とか、はいはい、そういうあのアニメあのコミックスのイメージアルバムの1曲とかを頼りにこう集まってくれる人たちが本当に当時ねいっぱいいて、そういう出会いがあって本当に歌い手になってよかったなってね、思う瞬間ですね。
さっきねほら22年応援してますなんていう
ね、ありがとう、本当にそうですよ
ね、 ね、そんな30周年という節目を迎えました、はい、一つのこの集大成、またこれからもね、またこう羽ばたいていくこのこういわゆる中継点としました、
はい、
ね、この30周年を迎えられた石原慎一様でございますが、はい、ね、今年1年はまあとにかくいろんなことをやるよ、
はい、
やるやる、
やりますよ、
やるんだ、うん、ね、どうしよう、近いところから行く、
あ、
近いところ
ですね。ちょっと
こう小読みを追っていくのがいいかな。
ありがとうございます。
ね、ね、もうこれない、もう来月、ちょっともう今月じゃない、はい、もう4月だからね、4月の6日土曜日から14日日曜日ということでございましてね、はい、いきなりタイトルがそう、ペテン師と詐欺師。
はい。
ね、ぴったり。
あ、いやいやいや、はい、いやいやいや、はい、ありがとうね。
ね、
ありがとう、ありがとう。
ね、もうさっきのこうポソポソっとこうね、う低音でささやくと。
本当にそうです。
ね、
低音でささやいては女の人から金品を騙し取るみたいなね。
はいはいはい。
はい、ね、そういうフラチな男が本当の愛に目覚めるみたいなストーリーですね。
そういった。
はい、
ね、まさにブロードウェイミュージカルを、このオリジナルのキャストで再現をするという。
はい。
ね、ペテン師と詐欺師。
はい、
ね、東京芸術劇場。シアターウエストでございます。池袋です、ね。池袋です。駅前でございますね。はい、4月6日の土曜日、あ、土曜日か。川崎テレビ漫画祭でぶつかるけど、まあその日はちょっと行けないけど、絶対これ見に行くわ。
終わったらぜひ。
4月6日の土曜日から14日の日曜日までやっておりますのでね、はい、ぜひ、生の、
ぜひぜひお越しください。
生の石原慎一さんが、しかもペテン師の役
で。ペテン師の本当に面白いです、これ。
ね、どこまでが本物の石原慎一の素なのか。あ、違う違う。どこまでが、演技ですよ、もちろんこれはね。
いやいやいや、でもね、うん、本当にかっこいいんですよ、はい、音楽がもうめちゃくちゃ素晴らしい、それでもう素晴らしい音楽で、うん、もう歌ってる中身が全くないんです、
は
い、もう本当にくだらないんですドタバタコメディーで、
そういうのドタバタなコメディーは楽しいですよ ね、
ですよね、そうなんです、ね、あのオリジナルが映画なんですけど、
はいはい、
あのコメディー映画で、
うん、
あのこれもヒットした映画なんですけども、
はい、
ミュージカル化されて、うん、ペテン師と詐欺師という名前で、はい、映画はね、はい、騙されてリビエラっていう放題がついてるんですけど、はい、まあ、現代は一緒ですね、この、はい、あのダーティーロッテンっていう、ね、はい、
これが、はい、2班ございましてですね、
ですね、
役者さんが、二交代制みたいになってるんですけども、はい、石原慎一さんだけは、もう、シングルキャストです。
ですはい、
普通は誰があれでダブルキャストってなんですけど、逆に唯一のシングルキャストです。
はい、
だからペテン師はこの人しかいないという。
もうバレちゃったみたいな感じですね。バレちゃったな、みたいな感じですが。
ね、まあでもね、たまたまこのスペードキャストとダイヤキャストというふうにね、はい、まあこう二部制になってるんですけれども、
はい、
スペードキャストの方にね、この、ね、津田英介君という、ね、
はい、
俳優さん、
ね、ま
あ、やっぱりミュージカルで、レミゼラブルとかね、
そうです、
出てたりする俳優さんでね、はい、僕仲良しなんですよ。
そうですね。で最近声の仕事もね、
うん、そうそうそう、声優さん、
声優さん、
彼がね、初めて声優さんの仕事をした時、一緒に仕事してる。
あ、
はい。やっております。
ね、
やっております。
当時の神谷さんのように指導してあげた。
しないしないしない
しない。
そんなそんなおこがましょうかおこがましょうかも。なんか飲んでてなんかわけのわかんない電話がよくかかってきて、ショカさん今飲んでたらね、おそ松くんの6人の名前が出てこないんだけど、おそ松とから松とちょろ松はわかったんですけど、あと3人が出てこないです。しょうがないな、それは十四松と一松とよ、とど松だよみたいな。そんな電話をたまにくれる津田英介くん
ね。いいやつです。
なんかナイスですよ。三日倉少女探偵団という、ね、
はいはい、
ゲームの時に彼が初めてその声優の仕事をする時にちょうど僕がやってたラジオ番組でその、はい、の全面的に宣伝をしてたの で、
うん、
で一緒にやりましたね。
なるほど、
僕もなんか、うん、なんだかの役で共演してると思いますけどね、
はい、
あ、でもそれがまたここでまた巡り巡って石原慎ちゃんと共演してる
という、そうです、僕は田中真由美ちゃんのいい、ね、と一緒だったミュージカルで一緒だった、はいはい、津田君と、
そうなんだ、つな、はい、がってますね、
これは
ね、もう一度言ってみますと、はい、ペテン師と詐欺師というタイトルでね、はい、4月の6日の土曜日から14日の日曜日までね、
ぜひ
やっております。東京芸術劇場のぜひお越しいただきた
い、はい、芸術劇場もう駅にも直結してますし、
西、
はい、
ね、口すぐです
。そうそうそうそう、
で新しくなったんで、
うん、
座席もすごく気持ちがいい、
あ、はい、いいですね、
はい、
で詳しいお問い合わせ先とかはですね、今この番組を聞いてるあなた、はい、当然ここ石原慎一さんでクリックするとね、
うん、
ここに多分アドレスとか出ると、はいはいはい、問い合わせ先こうって出てると思いますんで、はい、そこクリックしましたね、
はい、はい、ありがとうございます。
じゃあ、ね、劇場でお会いしたいと思います、
はい、
ね、はい。 と思うとですね、こちら、
そして
まさに、はい、いやもう石原慎一30周年プロジェクトでしょうかね、はい、こちら。
そうですね。
石原慎一デビュー30周年。もうタイトルが石原慎一を学問する。
はい。
そう、石原慎一に何かを学べということですか、これ。
じゃあ、石原慎一を研究して、紐解いてみて。
あ、石原慎一を紐にする？
紐にしてみて。
紐にしてみて。
いや、わか。
紐になりたい。そうじゃない
ですか。すごいですよ。石原慎一、はい、石原慎一学概論。
はい。
というのがですね、まあ要するにこういろんなプロジェクトがある中で、まあこの人は唯一最初に言ったのは特別講座。まさに今のペテン師と詐欺師。
はい。
これをあの、石原慎一学概論、その1とするならば。
特別講座1って
ことするならば。
ミュージカル。
ミュージカル。ね。特別講座1はミュージカルでした。
はい。
特別講座2、
はい。
コミックス&アニメ。
はい。
ということでございました。これは、はい、コンサートですか、ライブをやろうか。
ライブです。毎年これ、うん、5月の26日が僕誕生日なんで、
そうですね、
このあたりでバースデーライブやってますが、うん、今年はもうこうシリーズにして、
はいはい。
はい、ここでは、コミックス、僕はもう基本的にそのコミックスの、う
ん、はいはいはい、
もうそれこそ本当そうですよ、同人誌の方々に愛されて私は、
はい、
はい、この世界に入ってきた人間で、
はいはいはい、は
い。いろんな漫画家の先生の、
そうだ。
イメージアルバムやらせてもらった。で、先生にも可愛がってもらったし、
はいはいはいはい。
それで、ね、あの、うん、尾崎みなみさんなんていうのはもう本当に、うん、女王でしたからね。コミケの、
はいはい、コミケの、
はい、
いいですね。もう今猫社長が深くうなずいております。もうまさにテリトリーでございますから。
そうですね。それでもうずっとアルバムをやってきたんで、
はいはいはい。
はい、そんな作品と、ね、それで、まあ二次元ですね、
うんうん、
の世界の作品を、うん、であの OVA とか、
はいはい、
はい、の主題歌、
うん、ザ・
ガイバーとか、
ああ、巨匠さん、ガイバー、
はい、うんうん。なんかそこら辺のものを集めて
る。なるほど、はい。アニメ系、ね、今コミックス&アニメ系の、
系
ね、主題歌方面、ね、はい、とか、あの、いろいろ挿入歌とかね、
イメージソング
とか、そういうのを聴けるコンサートが、これが 2days ありますね。はい、5月の25日の土曜日、26日の日曜日ということでございまして、はい、さらに、ね、この文化交流会。
はい。
まあ、こう、打ち上げパーティーですかね。
そうです、
ね。
打ち上げパーティーです。
もう皆さん、だから
バースデーなんで、バースデーパーティー。
ね、バースデーパーティーを、
はい、
ね、まあ、この5月26日、当日に。そうそう、だから、ちょうどライブ終わって、その後にね、文化交流会とか、はい、パーティーも参加できるというね。これ、田町にございますね。はい、スタジオキューブ、
はい、
ね、326
という。
はい、ね、去年もここでやりましたよね。去年僕も行かせていただきましたけれども、は
い、
ね、楽しい、本当にライブでございましてね。はい、それこそ、ね、長年の、もう戦友でございます、風雅直人さんもね。
そうそうそう、そう。今年も
風雅。いいですね、風ちゃん、はい、と。あそこでね、やっぱりこう、しんちゃんと風ちゃんのツーショットを見て、絶対これはスーパー戦隊スピリッツに風雅直人を予防計画というのが、
そうそうそう、
ね、これも3年計画ぐらいで、
でね、
しんちゃんにいろいろ動いていただいてね、
はい、
風雅直人さんにね、
去年ね、実現しました。
実現しましたけれども、はい、ね、よかった、元気になって。
いや、本当によかった、元気になって。
ね、うん、だから、このまさにバースデーライブということで、
で
5月の25、26日、この2 days ございます。
でも今決まってる、うん、風雅直人君と、はい、山田陽子ちゃんっていうコーラスも2人決まってるんですけど、はい、これオリジナルで、
はい、
全部、重厚ビーファイターのアルバム1枚も、
そっかそっか、
そう、2人がやってくれてるんです
よ。ビーファイターとか言ってるのね。
ビーファイターとか、
うん、本物
そうです、本物の、
うわ、全く同じ
読み替えれますので、
わあ、
はい、
ね、
はい、
この25、26がこれ、まあ、はい、まあ、コミックス&アニメ、まあ、
ですが、ね、
でこの、はい、でヒーローの方は、
はい、
やらないの、
うん、
と思いましたら、
そう思いましたら、
特別講座、
はい、
3、
うん、
でございます、
はい、
ね、3時間目ということですね。
そうです、
今度は、9月の1日
日
曜日でございます。大丈夫、まだ夏休み入ってます。
いやいや、ね、そうです、ね、まだ夏
休み、まあ、入学式はね、
始
業式には間に合います、
はい、
ね、9月1日の日曜日、
はい、
場所がですね、デュオ渋谷デュオと言いまして、
は
い、オーイーストの1階です。
そうです、
わかりやすい、
ね、いい声です、はい、前あそこでブリキュアのイベントやってましたけど、あそこいい声ですね、
はい、
はい、オーイーストの渋谷 の、
はい、
道玄坂の上にございます、
はい、
イーストの1階のデュオで、
はい、
今度は戦隊ヒーローソング、
お
ー、イエーイ、イエーイ、
石原慎一の、はい、ね、
はい、
これ戦隊ヒーローソングを、
はい、
こうガツガツっと、
はい、
聞けるわけですよ。
そうです、
ね、これは大変ですよ、
うん、大変ですか。
オブザーバーで私ショッカーの入りますから、
はい、
はい、
それは来
ていただきます、
全面協力いたします
ありがとうございます、
はい、ね、
よろしくお願いします、
はい、ここでやりすぎちゃうと川崎呼べなくなっちゃうんで、ま
あ、
考えます、いろいろ、
はい、
ね、 ます
でもねこの秘密基地に来る前ね基地に案内してもらう間にもずっといろいろこういうオープニングどうとか
いろいろこんなのいいよね
そう
演出もう演出プランねこう言いながら新丸子の駅から
そう
この地下48階に来る前の間にね
じゃあもう美翔さんにも、はいはい、その講座としての講師をお願いしてるんで、
はいはい、
鈴木さんにも
そう、はいはいはい、
じゃあ私年表作るねとか言って年表作るねとか言ってい
いねいいね
ね
もう皆さん全面協力
ちょっとね面白いものに石原慎二学っていう
のを、はい、もうしんちゃんのねやっぱり人徳ですよみんながやりたくなるみんながねお手伝いしたくなりますよ
ありがとうございます
ねこれは9月の1日ですよ
ぜひぜひ来ていただきたい、
ね、特撮ヒーロー系ね、はい、もう戦隊ソングからもらえたから、はい、ねその辺の特撮のものはこちら9月の1日、はい、渋谷のスタジオねデュオでございます
はい、はい、ありがとうございます、
まさに、ね、30年のアニバーサリーコンサートでございますまあこう続きますけれども、うん、さらに、はい石原慎一学概論特別講座4まだやるぞ
まだやるぞはい
ねオリジナル、そしてミュージカル&スタンダード
そうです、は
い、まさに先ほどの皆さんがこう集まってくれたという
ん、さっきねあの書いてくれている人もいましたけど、
はいはいはい、
あの千葉茂さんと一緒にやってるバーストマンは結構あのオーディオアルバムを作ってて、
うん、
あの曲も楽曲もいっぱい、
はいはい
あのバーストマンオリジナルもいっぱいあるんですよでそこの辺のものも懐かしい、うん、ずっと歌ってこなかったんで、うん、ちょっとまとめてやりたいなと思って
それこそ先ほどの、ね、22年選手の方とか、
はい、
長くね石原慎一を愛し続けてる人たちにとってはもうとろける一日でございますね
それでもう、はい、ミュージカルソングを一緒にやってる今 G コーラスっていうコーラスも僕一緒に、うんあのまあ、コンサートがきっかけで、
はいはい、
今指導とかやってるんですね、
うん、
で彼らも一緒にそのミュージカルの迫力でドドーンと大勢で、
うん
はい、ミュージカルナンバーも歌ったりとか、はい、それでも僕もこの年になって、ね
はいはい、
あの結構そのスタンダードミュージックみたいなジャズっぽいものもちょっとずつやっていきたいなんていうのも思っていて、うんうんまあ、数曲ですけど、うん、そういったものを、
はい
まあ、ここから先の石原だからね、うん、一番最初なんですよ僕はコミックスでスタートしてるの、
はいはいはいはい、
それでまあ今現在ヒーロー
さん
の、
ねうん、ヒーローがあって
カテゴリーでらっしゃるでここからこんな歌も歌っていきたいなって一応その時代
未来を
なるほど、はい、順番に特別
コンサートうまいことこうね、はい、持ってきながら、
はい
ね、こちらはですねクリスマスコンサートという感じで、はい一応11月から12月でちょっと今ね、はい、これを抑えてます
、
また詳細はまたこちら
の、
はい、その問い合わせだけクリックしてくださいそこずっとこうチェックしていただけるとだんだんこう夏ぐらいになっていくとだんだんこう決まってきたり
解散決定ってね、はい
はい、もちろんまたあの5月の25、26とかその9月1日とか、ね、あの直接現場に来ていただいたらまたそこで今ここまで決まってるよなんて話も当然できると思います
ぜひ来てください、
ねはい、もうですからもう全て、まあ、そういうものをまた、ね、こうもっと石原慎一にどっぷり使いたい、ね、
そう
もう使いたいという方はもうファンクラブに入っちゃえ、
うん、
入っちゃえ、
入っちゃえ、ね、オフィシャルファンクラブね。
と大体言われるんですよ、
うん、
石原さん私実は、うん陰ながら応援してますとか人多い
んですよ。陰で応援しないで。
本当に表に出てきていただきたいんですよ。ぜひカミングアウトしていただきたい。もう本当にその通りです。
もう表からポイント。
なんかみんなね。
そうそうそう。
なんかね後ろめた
いらしい。隠れファンなんです
か。
隠れファンなんですかみたいな。
ウィスパーになるんだよね。ウィスパーなんで正面切ってくれるんだね。
本当。
カミングアウトしてカミングアウト
って勇気を持ってコンサート会場に来ていただきたい。
胸を張って。
はい、
大丈夫です。来る人はみんな同じ病気の人。
その通りその通り。本当にそうです。
みんなあのこうやられちゃった人ばかりですから、
そうです、
もうしんちゃんの耳にやられちゃった人はみんな揃いますんでね。
ぜひお願いします。
ですから、でももうこのファンクラブもね、いいですよね。会員特典いろいろあるメンバーズカードの発行からね、まあ僕らもですけども、
は
い、石原しんちゃんの、まあ、お仕事情報とかね、開放もあるし、
うん、
すごいね、ポストカードを作ったり、
うん、
ライブイベントも優先参加、オリジナルグッズの販売、いいですね、アコギです。アコギじゃないよ。でもやっぱりね、ファンになったら僕らもそうですけど、さっきのね、高校の時に思った、
はい、
ね、桜田淳子さんのファンクラブでいいなと思って、だったら俺は榊原郁恵さんのファンクラブ、誰よりも入ろうと思って入った、はい、あんなそのピュアな気持ちを、
うん、
そうです、今聞いてるあなた、
うん、
ね、もう石原慎さんのファンクラブに入っていただいて、
ね、ありがとうございます、
ね、
あれ小さん
ですね、高い、あの高級な壺を売ったりとかそういうことはしませんから、
はい、
大丈夫です、
はい、しないです、はい、高級なチケット売るだけです、
高級なチケットね、はい、このくらいの中身はもうですね、もう
最高級、
最高に
最高級品です
よ、最高級のブランド以上にも素晴らしい、はい、ね、歌の数々、はい、
でバスローブにくるまれてますからね。
ああ、
もうゴージャスですよ。
チケットがバスローブに
くるまれてる。どんなチケット？チケットはくるまれてないです
ね。チケット割と普通に、
ね、チケットそうですね。そうそうそう、くるんでお届けします本人を。
ね、はい、気持ちはもう、
そうです、
もうとにかくくるまれた本人がいますからそこ、
はい、
生の石原慎二がいますから。
オフィシャルファンクラブ、
これは見てた、これは見てた方がいいですよ、はい、本当に。
ぜひぜひ、
まあでも本当に今年その30周年というね、はい、節目を迎えられましてね、本当こう、精力的にいろいろな活動をねされてますけれども、
はい、
まあまずまずここの今年はまずそうなんですけれども、このままだね、 またその新しい未来を見つめていろいろなことにもねチャレンジしていただきたいし、はい、もちろんそのミュージカルをやられたりとか、もう演出家でもあるし、で脚本も書かれるし、でさっきの翻訳っていうのもびっくりしたんですけど、でも歌もご自分で作詞作曲なんかもやられるし、本当多彩でねもうやってらっしゃいますけれども、ね、でもまたその石原慎一さんの魅力をね、それぞれのこうライブでもうじっくりとこう堪能していただいて、まあ誕生日はまた一緒に過ごしちゃえばいいじゃないみんなで、ね、
ぜひぜひ、
もうこもうみんなで恋人だからね、皆さんの恋人だから、はい、ね、もうみんなの恋人ですから、
ね、
もう絶対下ネタなんか言わないですから、
ああもうすいませんもう本当にみんな千葉茂が悪いんですよ、そうそうそうそう、もう本当にもうみんな千葉茂が、
まあ、その部分も含めての石原慎一ですから
そう、
やっぱりちょっとこうね、やっぱり映画だってあの全編アクションばっかじゃ面白くない、いっぱいちょっとだけこう面白いとこがあったりとかする、
そうあの、ね、ダーティーな感じがね、
そうダーティーなとこがあったり、ね、悪者も出てこなきゃいけないとか、
そうなんです、
だから面白いわけでございます
ね、う
ん、
あのね、ドラゴンボール Z なんかずっとかけちゃんが、
はい、
あの正義で、
はいはいはい、
僕が悪役っていう、
そうですよね、
割と歌では悪役もやらせてもらってる
んで、はいはいはいはい、
まあ、悪いやつってセクシーじゃないですか、
そうだよね、
この
まあ、だお正月 の、 あのブラックビートのね、
はいはいはい、
なんかもすごく良かったですしね、
そうなんです、
そう、はい、あれだってブラックビート歌った時もやっぱりキャーっていうね声援があったし、
はいはい、そうでしたね、
ね、そんな大人な魅力、ね、
はい、
もう含めまして、まあ、とにかくこれはもう石原慎一学概論、ぜひですね皆さんあの単位を全部取れるように
全部取っていただきたいですね、
全部受講していただいて、
全部受講していただいて、
皆勤
賞
で
ぜひぜひよろしく
オール U で皆さんあの卒業できるように、ね、で別にこれが卒業じゃないです、これ概論をやってこれは必須科目ですけど、
はい、
この後また来年以降選択科目があります、
なるほど、
ね、
はい、
で実習もあります、
はい、
多分修学旅行もあるんじゃないかな、
そうあります、あります、ね、絶対あります、
ね、卒業旅行もあります、
あ、いいね、修学旅行いいね、
そうそうそう、いいでしょ、バスツアーかなんか、
そうですね、修学旅行やりましょうね、
そうそう、いいでしょ、
課外授業も大事ですね、
そう課外授業大事ですよ、
あ、そうそう、
で卒業旅行しますって、で平気でみんな留年します、また
望んで留年しちゃいます
よ、ね、そう望んでみんな留年しますから、だからもう長く、ね、長く
生涯学習、
生涯学習ですよ、もう生涯一生涯頑張っていこうという、
はい、
ね、そういうわけでございましてね、はい、もうぜひこの今年1年はまずちょっと節目でございますので、
ありがとうございます、
大いに頑張っていただきたいと思いますし、はい、もちろん全面で全力を傾けながら我々も応援したいと思います、
ありがとうございます、
よろしくお願いします、じゃあ最後にあの今お聞きのファンの皆さんに一言、はい、じゃあご挨拶をいただければと思います、
でも本当にあの今日はあの楽しい基地に呼んでいただいてありがとうございます僕もずっとお話伺ってたんで、
うん、
あのいつ行けるかな、いつ行けるかなと、今日は本当にハッピーで、で本当にさっきのコメントをね、う
ん、
ありがたいですよ ね、
皆さんの
ね、本当に歌い手冥利に尽きる、はい、で僕はもう本当に幸せだなと、
はい、
思ってます、で先輩にもね、後輩にも恵まれているんで、うん、本当にみんなに可愛がってもらって、
はい、
でみんな素晴らしい、だら僕今ねちょっと歌のボイトレで、
うん、
あの、まあ、ショッカーなんかにも話したけど、
おいおいおい、
佐渡美幸太郎先生と
か、あ、そうですよ、
歌教えに行ってたりするんですよ、
その水戸黄門にボイストレーニングしている先生
そうそうそう、
黄門様にボイストレーニングする男石原慎一、
すごい、でも佐渡美さんもものすごく元気だし、
はいはいはい、
ね、だもう絶対に100までいけるなって、
おうおう、
もう佐々木さんも元気だし、
ね、もう元気、
もう、まあ、水木さんはそれほどお寿司じゃないけども元気だし、もちろんもう先輩たちがみんな元気だ、クッシーママバリバリ元気だしね、
そうそう、それで我々悪の方ではね、うん、飯塚正蔵さんにお会いしたんですけど、
ああそう、
いやいや小野ちゃん80だよって、元気よ、
元気ね、だ
もう
ね、この業界の人はもうみんな元気ということでね、
そうなんです、
僕も本当に100まで歌いますんで、
う
ん、
はいはい、
ぜひぜひあの生涯学習していただきたい
ぜひぜひ
ぜひ本当に今日はありがとうございました、
ね、はい、どうもありがとうございました、
ありがとうございました、
ありがとうございました、本日のゲスト石原慎さんでございました、ありがとうございました、ありがとうございました、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、多摩川の地下深くで撮ってます、うっそぴょーん、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ、石原慎一20年前のキャッチフレーズは声だけで行かせてあげる、どこへ
触れてないというわけで、
はい、
いやーどうだ
なんか
俺は今日はね全然あの普通に同級生とだから、
はい、
全く気づかずにね、
あ
もうかけれなく楽しんじゃったんだけど、
いやでも
大丈夫だったでしょうか、
衝撃でしたね、あの子供の頃のお話、
ね、
それはもう衝撃でした、いまだにまだ衝撃が走ってます
おおすごいショッキングだね、
そう
そう、まあ、下ネタなんかどうだ関係ないんだね、
そうそうそう、
まず子供時代にそうだったっつぐらい、
はい、
そうだったね、 でもパワフルでね。
そうですね。やっぱでも B ファイターすっごい大好きなので、もう本当嬉しいなっていうのとプラス衝撃が。
衝撃がね。まあちょっと9月のヒーローソングの時もねそうですけれども、はい、まあでも何よりもあのね近いところでは、ね、そうですね。ミュージカル。
そう。
僕らも見に行きましょう絶対に、
はい、
ね。
もう楽しみです。は
い、さあということでですね、まあ毎回毎回いろんな方がね、うん、来てくださって、はい、まず前回の渡辺中明先生も本当パワフルでしたけれども、はい、ね、そうだよ先生だって87歳だって。
そう
パワフルだったよ。それだね。で今回の石原慎さんも100まで、はい、全然大丈夫、全然大丈夫、まだまだ折り返し折り返し全然問題ないですね。はい、ということでこれからもですね、うん、いろんな方をお呼びしたい。もう次回なんか予告しちゃうよ。
あ、はい、
もう次回もまた元気な方がね、高取秀明さんが、来てくれますので、またぜひ皆さんのメールをね、
そうですね、熱い思いを
しておりますので、さあということで前々回の、はい、高橋秀幸さんの、サイン色紙、本当にちょっとね元気ね、春だからもうダイナミックキャンペーンで、はい、はい、サイン色紙の当選者です。はい、
千葉県のまゆこさん、京都府のにょんこさん、東京都のくるみんさん、以上3名の皆さんです。
はい、おめでとうございます。高橋秀幸さんのサイン色紙をお送りいたします。はい、そして今日ももちろんですね、石原慎一様の、
はい、
直筆のサイン色紙をですね3名様に、お届けしたいと思いますのでですね、はい、皆様の熱き思いを、うん、しんちゃんへの熱き思いとかね、30周年おめでとうみたいな、そういうおめでとうメッセージとかも入れながらですね、ご応募いただければ、はい、そちらをクリックしていただいて、ご応募していただければ、はい、あなたに幸せが訪れるかもしれない、3名様にお送りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、ね、さっき、まあ、しんちゃんね、4月6日が、まあ、初日ということだったんですけども、
ね、
まあ、僕らちょっと初日がね、ちょうどぶつかっちゃうんですが、4月6日は、川崎テレビ漫画祭りの第9回ということでございまして、はい、影山博信さんと北谷博さんを迎えしてのね、ジョイントコンサートがございます。こちらも我々ね一生懸命頑張って、それからちょっと、しんちゃんのところにぜひ応援に行こうかと思っておりますけれどもね、はい、他にもまた春でございます、いろんなイベントがございます。
そうですね、
しんちゃんも出るスーパーロボットスピリッツ、
うん、
ね、こちらがですね 2days 東京で、4月の28日と29日とございます、はい、そして大阪では、5月の5日にございます、うん、ね、で5月もゴールデンウィークになりますと5月4日はですね、猫のしっぽさん主催のですね、
はい、
桃色天使というイベントがございまして、うん、
はい、
こちら、
ピンクの髪の毛の女の子たちを集めた、
また同人誌即売会、
同人誌の即売会、
ね、うん、ピンクつながりな、ね、
ピンクつながり、
浜松町の、産業貿易
会、貿易産業貿易センター、センター、
それから産業貿易、
はい、
浜松町、ね、で、やります。で、そちらでなんと、はい、そのピンク髪の、はい、ね、縛りの同人誌即売会をやるんですが、
はい、
その後にですね、
うん、
なんと我々のこの、秘密基地へようこその公開録音をやります。
イイ、はい、
はい、でこちらのゲストも発表します。もうピンクでございます、うん、桃です。
桃
桃春子さんをお迎えして、公開録音しますので、ぜひこちらもですね、皆さん、どしどしと、
はい、
お越しいただきたいと思います。当日ね、お越しいただければ入れますので。
は
い。で、詳しくは、またこちらの猫のしっぽさんのね、
はい、
ちゃんとこう、
は
い、ホームページ、いろいろくまなく探していただいて、はい、はい、見つけて、そこです。はい、うん、そこをチェックして、ぜひ、皆さん遊びに来ていただきたいと思います。ということで、まあ、春は、まあ、いろんなイベントがございます。
そうですね。
ね、もう出会いの春でございますし、うん、本当にいろんなことを、頑張っていきたいと思いますし、私のはですね、4月、はい、新番組の DD 北斗の拳という、アニメで、なんと久しぶりにナレーターをレギュラーでやっておりますので、ぜひ、聞いてくれると嬉しいね、はい、そんな感じで喋っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします、はい、ということで、じゃあ今回はこのぐらいにしておきますかね。はい、お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、またねー。